改めまして明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
山田レイジのヤングサンデー、月に一度のニコロン男子票の時間がやってまいりました。
はい、どうも。
もう大体わかってると思うんですけど、この番組は、巷であふれるニュースを、まあ、ざっくり切るゆったりとしたワイドショー番組の予定なんですけれども、巷で話題になってるのを今日は切りませんね。
何が？あ、アシスタントに怒られる話。
あ、それ切る。それは切りましょう。
まあ、後半。
後半にじゃあ。
後半。ちょっと今日はアシスタントにお金を取られる話でしょ。あの、請求される話。
請求される話。はい。レジさんと三田さんは結構近いね、あれが。
いや、担当が一緒なだけで。
そうそうそう。
会ったことはないよ。
うん。だからまあ、裏話も聞いてるんじゃないかと。
ああ、なるほどね。
注目してます。
ああ、そうですか。ピューッと吹くなんとかみたいな感じ。
ああ、なるほど、はい。ちょっとウスタ世代なんだよ、我々。
ああ、あなたたちはそうですね。ピューッと吹く感じで
しょ。ちょっとやめてください。
はい、わかりました。じゃあ、ピューッと吹いてください。
ちょっとやめてください。何がある。ということで、あれですね。なんと、レイジさんは、ヤンさん自体は10日ぶりなんですけども、レイジさんはなんと先週も、ニコロ、あれなんていう番組なの、あれ、君の名の実況にまで、ついに呼ばれて来たということなんですけども、その話もちょっとまたね、後で、ゆっくりさせていただきたいなと思っております、今日のラインナップからいきましょう、今日はですね、平成30年ということで、
見てくれた、ありがとう、
まあ、もういろんなことがありましたが、その中でも、アニメのクロニクルという、
前6歳とかか。覚えてる平成になった瞬間。
6歳。いや、
おじいちゃんの膝だった。
いや、覚えてます、覚えてます。おじいちゃん、昭和天皇崩御の時に、
おじいちゃんの膝の上にいた。
もう、その、葬儀のね、模様を、じいちゃんがものすごい何も言わずに複雑な、こう、っていう、こう、なんとも言えない顔してた。その時俺は、なんでこの人こんな悲しんでるんだろうっていうか、悲しいというかなんか、いつもと違うな、みたいな。全部違ったんだよ。家も、街は、まんぶ、覚えてない。なんか覚えてますね。
そうなんだ。
だから我々も2回も年号変わるって嬉しいサプライズというか。
30年。
平成だって。平成これみんな絶対言ってるけど、平成生まれの人がもう30歳なんですよ。
笑うね。そうか。もう大爆笑だな。つか段階ジュニアがアラフォーになってるとか笑えんだけど。お前らルーズソックスとか入ったなとか言って。遠行とか言ってたなお前らとか言ってそういう感じでしょ。だってみんなそうなるんだな。そうなってきますよ。ま
あ、その30年、まあ、いろんなことはあったんですけれども、今回は、レイさん、まあ、去年も、まあ、おととしからもそうですけど、いろいろね、アニメーションいっぱい見て、
なんかごめん、謝んなくていいよ。大人になってくる。そうそうそう。
前回、年越しでは、窓まぎの新編、まあ、劇場版ですね、反逆の物語を、もうついに、見て、ね、大変
だ。おかげで
、
公式で生主と喋れたし、また一つ武器を得たし、ものすごい詳しいみたいな感じで窓巻きが話したし、つい最近見たばかりの
劇場版。そう、
つい最近見たばかりの劇場版のことを、ものすごい知ってる人みたいに話してきましたよ。ほんとね、優しくてよかった。バレたらどうしようかなと思った。あんた知らないでしょって言われたらどうしようかなと思って。
その窓まきの先輩たちが。去年やったんだよ、ウテナ。そうですし、エヴァもそうですね。
そうやな。
まあ、とにかく、この平成の中のアニメーション。あと、一回やったんですけど、萌えの絵のクロニクルもやったじゃないですか。そういうのを総合して、平成30年間で、そのアニメーションの絵に注目して、どういうふうに変わっていったのかっていうのを今日は、レイさんの解説をね。交えて振り返ってみ
て、鼻の下が伸びた自陣だ
よ。そうそうそう、鼻の下長ハート
とかね。それだけじゃないです。もうちょっと音量欲しい。分かりました。貼ってきます。はい、そうやります。
そっち貼るの。
そ
っち上げてよ。
会場が広くなった感じで。そうそうそう、 OKOK。 コンテンツソムリエ今年もやるぞ。本当にそうですよ。
そんな感じですね。ということで、じゃあ、ま、ざっくり。
奥の声が小さいのはあれじゃないの？お前、正月ずっとさ、湘南でこもったからさ、人と喋ってなかったじゃないの？
いや、喋ったっちゃ喋りましたよ。
誰と？喋ったじゃん、大丈夫。
大阪から、遊びに来て。
あ、本当に？そうなんだ。
で、
ワイワイ。喋ってた？
喋ってた？
よし、じゃあちょっと、 ギア入れてちょうだいよ、じゃあ。
何を入れてちょうだいよ。
ガッと上げてちょうだい
よ。まぁ、あ、ちょっと、はいはい、はい、あれなんで、本格的な解説に入る前にですね、はいはいはい、この30年間にどんなアニメがあったのかっていうのをみんなで振り返っていきたいなと思ってますんで、うんうん、じゃあまず出してもらってもいいですかね。
うんうん、
平成元年から5年のやつですね。89年から93年まで。
ざっくり振り返りますか。
そうですね。まぁ、あ、この辺はちょっともう、ほんとちょうど、僕は見てました、ね。
おじいちゃんの膝の上で。
おじいちゃんの膝の上で。おじいちゃんの膝の上でランマ見ないかな。
で、悠々とか見てた。いや、ランマ入ると、80年代の香りあるよね。
そうですね。ランマだけはちょっと違う感じ、う
ん。で、スラダンっていうのが、だから、ジャンプ黄金期90年代の雰囲気がものすごくあるよね。
ま
あ、
なんとなく、この、セーラームーンを見るか見ないかで。
うんうん、あ夫婦が並んでる。
あ、ほんまや
すげえいや、恐ろしいね、こういうのね。
そっか。
すげえな。ダブル受賞です、みたいな感じ、うん。夫婦揃ってダブル受賞です。
いや、懐かしい。もう懐かしい。ね、
うん。懐かしいね。
あれ、セイントセイヤって、
うん、いつものクロニクルだよね。
入んないっていうか、ピックアップしないだけか。あれは、昭和、ギリ昭和なのかな、
うん、うん。
まあまあまあまあ。
うん、そうです、売れまくりですよ。
そっかそっか。平成から始まったってことか。
うん。
だから、日本昔話とかはもう違うんだ。うん、
そうです。
昭和のや
つは入ってない。う
ん、あれいつ終わったんだっけ、
う
ん、まあまあまあ、
うん、
いやいや、ランマ30周年なの、
へ
え、ランマってあんまりね、
うん、
言わないですよね、レイさんもね、
うん、そうね、うるせえの話はするけどね、だから、うん、うるせえについていけなかった、ついてこられなかった世代の人たちがランマ食らってるのはよく聞くよね、
うん、だからランマ世代なんですよ、
うん、そうらしいね、
その次は犬夜叉なんで、うん、そこでまたこうだから、うん、高橋留美子だけで世代が分かれちゃうっていうのは、
ね、それはすごいね、うん、シティハンターもうちょっと前じゃないかな、うん、そうね、この前があれじゃないかな、北斗の拳とかドラゴンボールになってくるんだと思うんだよ、ちょい前が、
あ、ドラゴンボールの Z じゃない方ですね、うん、Z は
Z この後、うん、じゃあ次お願いします、この次は。
次は平成6年から平成10年ですね。うん、あ、もうここでエヴァが。
あ、ここでバブル崩壊しますね。
はいはい、はい、
バブル崩壊後、
ね。あ、ここでもうバブル崩壊してるんだ。
え、94年は完全に崩壊してるね。うん、92年にもうガラガラ言ってたからね。うん、
なるほど。エヴァ、ウテナ、うん、ご近所物語。
うん。カーボイビバップってここなのね。だから、結構長い、ね。長いね。うん。
なんかカウボーイビバップをやってくれっていう声も結構あって。
だって、
そんなにすごいの？
え、だって NHK のあれだろ、ランキング1位にするだけの力があるでしょ、だって。
あ、
あいつらには。
はぁ、
だから、熱狂的な、
そんなすごい
ガーディアンがついてるわけでしょ。うん、そうでしょ。
何も知らねえわ。
え、つか、バディモノでさ、燃えるんでしょ、男と男。だから相棒でしょ、これって。
平成のルパンみたいなイメージあったんですよ。
相棒なんじゃん。
相棒なの、
相棒じゃないかな。違う違
ってるんじゃん。相棒説合ってんの、
ね、ビバップかな。ビバップはやばいよねって言ってんじゃん。ね、
大人も楽しめるハールドボイルドアニメなんだ。
うん。うん。なんかわからないけどかっこよかった。そうなんだ。
あ、スレイヤーズもこの頃な、
うん。うんうんうん。
すぐにグループになるって。で、相棒じゃないじゃないですか。
あ、そうなんだ。
まあでも相棒はお前グループ
だ、俺の案件、俺、レジ案件じゃないんだ。はいはいはい。へぇ、そうなんだ。山ちゃんなんだ。へぇ、そうなんだ。
あ、山ちゃん。
うんうんうん。
あ、なるほどね。神谷明から山寺宏一に移ったんですよ、
う
ん、この辺で。
そうなんだ。あ、時代がね。うん、はいはい。
だってずっと神谷明でしたもん。
ね。いや、わかんないことはじゃあ先行きましょうか。はい。あと徹底的にやりますんで。はい、ざっくりなんで。
じゃあ次行きましょう、はいはい。ドラゴンボール Z はちなみに89年でしたね。
うん、あー、だからバブル全盛期だよね。
では。
あ、99。だからこれでほら、アルマゲドンとともに。
99年。
そう。
おミレニアムが変わる時です、ね。そうそうそうそう。ワンピース。ハンターハンター、テニスの王子様、うん、鋼の錬金術師。
っていうか、だから、未だにっていうコンテンツばっかりや、う
ん、ちなみに、鋼の錬金術師は今年やります。レイジさんが。
やります。
やる、そうです。
はい。はい、豊作ですね。
そうですね。ここだともう、う
ん、なんか、雑ゼロ年代感。
この辺からもう、アニメ見なくなってますね、
う
ん、俺は。
あ、そう。
うん。
うん。そうね。
テニプリなんか、
まあ、漫画とアニメそうだね。漫画は読んで時期がちょっとずれてるもんね。
どのハガレンやる？漫画でしょ。
映画やるの？
映画はやばいでしょ。実写の方。
映画見るなってみんな言われてるんですよ。はい、はい、俺レイジアンケンかどうかわかんないですけど、
ね。いや、あれレイジアンケンだと思うけどな。うん、レイジアンケンってなんかみんな共通語みたいに言ってるけど。
そう、勘弁してくれ。あ、そうですか。わかりました。じゃあ次行きましょうか。はい、うん、はい、
次行きましょう。
はい
はい。
はい、
平成、あ、2004年から2008年、
うん、
魔法少女リリカルナノハ、
うん、
これちょっと 名前しか知らないな。
ねえ、辛坊さんじゃなかったっけ、なのかって。なんか どっちかが窓まぎに引っかかってたはずなんだよね。みんな知ってるよね、知ってるよね。え、違うかな。
エウレカはクズが好きだからちょっと見てたな。
うん、ナノハは辛坊さんじゃないかな。そうだったよね、辛坊さんだよね。そうだよね。そうそう。なんかね、辛坊さんのこのナノハをなんかウロブシさんは見てたらしい。うん、なんかそんなの読んだよ。
シャフトなんだ。うん、
へ、あ、そうそう、シャフトだったらしいね。
で、やっと自分世代来た。
まあ、あ、そう。え、だからなんかもうエウレカ春日って来るとさ、やっぱこうなんつう、鬱っぽくなっていくっていうかさ、時代が。ドーンとこう闇に落ちてるから、その0年代ってさ、アホみたいに明るく表面になってて、うん、実際地獄みたいなさ、うん、時代だったり。だからそのメンヘラとちょっとね、そのちょっとなんつうのかな、まあ、湘南の風が同時にあったっていう時代だから、うん、それはちょっと出てるよね、ラッキースターと、うんうん、マクロス強いね。
マクロスって、
マクロスって本当に
一個も見てないんですけど、
あれが登場したのよく覚えてるよ。最初のマクロスとか、
最初のマクロス
バルキリーでしょ、うん、80年代の83年とかが、82年とか3年とか、うん、歌っちゃうんだと思ったの、
うん、歌って戦うんでしょ、
歌っちゃうんだ、うん、
え、どういうことなの、
何かを超えちゃった感じしたよ、だから
、なんかね、あ、マクロスは死者への鎮魂かな、
なるほどね、ね、なんかね、そうそう、乗れない人と乗れる人ですげえ分かれちゃって、うん、あそこで卒業した人たちも結構いたよ、あの当時、うんうん、ね、うん、であれに乗れた人たちはその後ずっと乗れたんじゃないのかなと思うよね、うん、
へえ、そうそうそう、うん、へえ、うん、なるほどね、
そうなのよ、
ちょっとね、うん、そういえば、
はい、
うん、うん、上さん、春日は結局どうなったんですか、
うん、エンドレス8
え、だから どこまで見た
の、いや、だから辛いんだもん、ある日見てんの。ある日はな、ほんと申し訳ない。ほんと申し訳ない。
うん、じゃ 次行きましょうか。うん、はい、うん、次は2009年かな、うん。2009年か2013年でどうぞ、うんうん。ああ、ここで軽音なんだ。軽音ってちょっと後なんですね、ある日のね。
なんかね、何か線引っ張った感じあったよね、軽音。ああ。うん、日常系、だからさ、なんか、あえての日常系が春日だったのに対して、軽音とか、なんだろうな、ともう一つ、あの、なんだっけ、アズマンカとか、ガチで日常で、最初から最後まで日常から離れんぞっていう。誰も、その、裏切らずに日常のまま駆け抜けてやるっていう覚悟があった感じはすごいしたよね。うん。で、そのカウンターで、マドカマギカあったんだなってすごく思う、それは。うん。だから、実は、軽音を倒してるところもあるわけで、窓まぎって。あ、うん、だから11年っていうのはすごく面白いところで、窓まぎがあったんだなって今なると
思う。ラキスタもか。
ラキスタも一個前だね。うん、うん、ね。
ガルパン。
うん。ここなんね。ちょっと後だよね。ね。なんか、
なんか、
大資本が入ったらしいですけど、おめでとうございますよね、ガルパンね。
へぇ、うん、で、進撃の巨人。
進撃は11年だったんで、だからまあ、窓まぎと同じタイミングで。そうですね。ラブライブの話は後でします。
え？
します。
はい。はい、そして、2014年ですね。うんうんうん、もうここわかんないな、うん。ご注文はウサギですかって何ですかこれ。
萌え、だからラノベ系の萌えアニメの
一つで、
ウサギじゃないですっていう。いや、わかんないけど。
どういう
あれ？いやいや、見てないんで何も言えないです
よ。何ですかこれは。はい、いや、もちろん。ウサギですかって、注文もしてねえけど。
まあ、だから、ラノベ系でこういうタイプ。
ゴチウサっていうの、
うん、うん。うん。ぴょんぴょんするやつです。そうですか。見てください。
あ、ラノベじゃないの、はい、なんなの、はい、これは。
あ、タンビラン。
タンビラン
だ。あ、まあ、島本先生案件だって。
そうなんだ。
そう。だから、まあ、関係ないこ
と。ルルーシュいないじゃん。
ルルーシュ。お前の好きなルルーシュ
は。
いや、だからお前の好きなルルーシュは相手さ
ん。ルルーシュ。
ルルーシュはいないですね。はい、いないですね。はい、
これ似てんの？
いや、ここは探偵がいればね。はい
はい、ルルーシュ。
まあいい。わかったよ。わかったよ。
で、おそ松さんですね。
カンコレもでかいよね。う
ん、あ、カンコレね。
これはでかいね、
うん。うん。だからなんかこう、あの、社会現象、ガルパンもそうですけど、うん、なんかこう、うん、オフラインにも、ね、うん、なっていくとか、うん、
あの、ほどぎやす、
うんうん、っていうのにどんどんなっていってる流れはありますよね、うん、スマホ普及とともに、うん、フェイトもないね、
うんうん、
まあまあまあ全部は書ききれないんで、うん、なんも何本あったんだっけ、うん、500本ぐらいあったんだっけ、
そうですね、うん、かなりあります、
もっとあるのか、うん、1年200アニメ探偵言ってましたもんね、
1年で、
ね、あ、白箱もあったね。
そこ200本以上、うん、作られてるから、ね、うん、もう3、
まあまあこれだからあれだよね、あのドゥワンコさんセレクトです。
なるほど、
そうです、うん、
はい、分かりました。
でおそ松さんケモフレっていうと、もう俺たちの番組やってる時期にやってるから、
うん、そうですね、おそ松さんケモフレは、
はいはいはい、
そっか、ヤンさんが2015年なんで、うん、
そうね、14年じゃない、4年の夏な秋だったかな気がするんだけど、15だっけ、
14は違います、
4年だよね、そうだよね、
え、4年の9月だっけ、
そうそうそうそうそうそうそう、うん、そんな最近なんですよ、うん、うん、そんな感じですかね。
ああ、そうか、これが今物語シリーズもないね、
うん、うん、あ、そうだね、
うん、1個も見てない
けど、うん、え、なんか西尾維新もすごい熱狂的な、なんちゅうの、なんちゅうのファンがついてんじゃん、
うん、
うん、なんか大事なんじゃないかなって気がするけどね。
アニメを見、うん、だから、うん、うん、そうそうそうそう、
あ、日暮らしもないね、
うん、どの辺でもアニメ見なくなったかっていうのと、ずっと追いかけてる人と、
うん、
あのアニメ探偵みたいに、
うんうん、
全然人生が違うよね、
うん、
うんう
ん、
違うね、
うんうん、
ということで、
はい、
ではではでは
やるか、
どこから、
いやね、もうね、うん、ぶっちゃけね、
はい、
テンション上がりますけども、はい、こんな楽しい仕事はないですよ。それは、それはそうなのよ。だって、もうだってさ、10代、20代の頃からさ、延々とこんなことなことばっかりファミレスで話してたんだよ。
はいはいはい、はい。
で、漫画家じゃん。で、北川翔とか友達なわけだよ。
うん、
で、そうすると、もうなんつうのかな、この時期の漫画でこういう表現が出てきて、こういうアニメが生まれてきたよねって話とか、うん、誰々が出てきたせいで、花の表現変わっちゃったよねみたいな、
うん、
でこの花の描き方知ってるみたいな、うん、描きながら散々やってて、うん、で漫画家が見てたら、山田何言ってんだっていうことばっかりですよ今日は。多分だから、まあ、俺なんか語っちゃっていいのかなっていうくらい浅い感じに思われる人と、全然それ知らなかったっていう人と、うんまあ、2通りだと思うんで、まあいろいろと やっていこうかなと。で、先に言っちゃいますけど、
はい、
30年間の話をするのに1時間なんか無理です。これは1年間かかる講義で、いや1年間の枠で大学で通ってもらって、ようやくちょっと伝わるかなぐらいの話をざっくりとクロニクルでやります。で、その時に平成っていうね、強引な繰り方をしてますが、
はい、
平成っていうと要するにアニメ、まあそのアトムが出てきてね、テレビアニメなるものが生まれてからのクロニクルで言うと、大きなトピックは主に昭和ですからね。
あ、そう
で、昭和で発芽したものが平成に変化していく、
はいはいはい、
で平成のある時期からはもうループになっちゃってる。
あ、
でテクノロジーだけが先に行って、表現は非常に脆弱なものになっていくという。だから本当に豊かだったのは70年代60年代70年代90年代ぐらいをピークにして、
うん、
だんだん先細っちゃってるのが内実なんで、うん、実際のところどんなビッグバンが過去に起こってて、
うん、
それの影響下にあるのがこの作品ですみたいな話をするしかないという、うん、で、じゃあそれまずざっくりとですね、大きく分けまして、
大きく分け
ジャパニメーションとは何かって話をする。
日本のアニメーション、
ジャパニメーションは主に手塚治虫が作ったって
出ました。
しょうがないです。で、治虫と、治虫はディズニーからもらってる、
はいはいはい、
ただしディズニーと治虫っていうものからスタートしたとしますわ、
はいはい、
諸説あるんで、
しましょう、
諸説、これはまあ強引な仮説として出します。そうするとそれぞれにルーツがまたあるわけ、
はい、
実を言うと、ディズニーみたいなアニメを作りたいと言って手塚先生がアニメを作ってるんで、ミッキーマウスは鉄腕アトム、
うん、
もしくはピノキオなんだけどね、ミッキーマウスとピノキオが足されたもので鉄腕アトムって、その、まあ、もうアレンジして手塚キャラになってるという。ただしものすごくわかりやすく言いますと、
あらららら、ら
背後霊のように、
これ
こいつの後ろにはこいつがいるわけですよ。
これ映るかな、映ってる、
あ、うん、どうだ、見えるか、見える見える、見えない、見えない、ちょっとこうしようか、これどうだ、
動かさない方がいいです。
あ、わかりました、
俺が持ってますよ。
あ、わかりました、はい、で動かさない、じゃあピンと合わせてください。はいはいはいはい、あ、そうです、はいはいはい、浮世絵です、
うん、
浮世絵って何かっつうと、 これ立体ではないんですよ、
はい、
うん、要するに線で起こしてて、でそれぞれが分離して分離独立してるんです、うんうん、だから腹話う腹えっとなんだっけと腹笑いができるわけですよ。 目だけ、鼻だけ、口だけって言って輪郭があって、それにこうペタペタ張っていくみたいな。
お前腹笑いって日本しかない。
ないんです。でなぜかっつうとこっちですね。だから西洋絵画は光と影で線ではないんです。でもちろん線で描いてた人もいるし、近代絵画になっていくとこっちの影響を受けて大きく表現主義的な変化をするわけです、印象派以降は、
うん、
なんで、むしろこいつらがこっち寄ってくるんですけど。
なるほどなるほど、ようやく気づくんですよね。
そう、
うん、
でミッキーマウスなるもの、ディズニーは、
はい、
この文化圏に生きていて、
なるほどなるほど、
最初漫画家なんだけど、うん、すぐにアニメーションをやろうとするんで、
はい、
意識としてあるのが立体なんです、この人は。
へ
ー。で、こっちの、手塚先生は意識としてあるのは線なんです。
はいはいはいはい、
だから、ここで大きく 2D 対 3D の戦いっていうのは、こっからスタートしちゃって
る。もう始まったんですか？
こっからスタートするんです。してる。ただし、日本人は手塚治虫だけじゃないんで。
なるほどなるほど。
で、後に、手塚治虫超えるような 3D の脳みそを持った世代が登場していくっていう流れになっていく。
へー。
なので最初はこれが分かれちゃってるっていう風に、うん、まあ、解釈してくれればまあいいでしょうと。でまずこのブロックがあった後に次のブロックです。
次のブロック。
手塚先生は、
はい、
口癖のように言ってましたけど、僕の絵は丸から発想すると。
うん、
なので丸が描けなくなって辛いんだっていうのをインタビューって言ってますけど、手塚治虫に影響を受けて漫画家になったのが時和荘世代の3人組、はい、何人もいますけど、はいはい、うん、彼らの絵はシルエットにすると丸なんです。
あ
ー、で先端が丸くなります。
ほんまや。
で
誰とは言わんけどもうわかるっていう。
初期のスタジオゼロ、また彼らが作ってたアニメ
スタイル悪すぎ
やは基本的に末端がまあ基本的に丸くなってるというふうに考えてます。このシルエットはルーツが丸から発想する師匠なんで、
はいはいはい、
ただし60年代になってくると同時期に手塚先生の同時期にいたのがこの方なんで、
あー、水木先生、
丸いのは親父だけなんで、あとは違うんです。でもう時期もう一つ斉藤隆夫ゴルゴ30ですね。
はいはい、
カックカクじゃないですか。
はいはい、はい、
うん、あのもうでもちろんこれ最大のライバルだった白戸三平、これカムイガイデン、カムイエンですけど、これも丸くないんです。でタッチが違ってて、
うん、
この2つの派閥で構想が繰り広げられるんだけど、これが60年代70年代と東映さんが入ってきて、
東映が、うん、
で東映にいたのが宮崎駿、で後のだから後のジブリ派閥になっていくんだけど、やつらはニュートラルになって立ち位置になって、
ハイブリッドになって、
そう、はいはい、まあだから、熱すぎる若者文化、そして、はい、なんつうのかな、リアリズムなんだよ、戦争行ってるから、はいはいはいはい、戦争行ってるか学生運動やってるかがこっちグロックでいる、
うん、
あのリアルな激ガズ世界で、うん、でこっちは戦後手塚先生って言って憧れて上京してきた連中が、まあ子供の時に今戦争を体験してる世代もいるんだけど、うんうんうん、まあそういう感じに分かれていくっていうのがまず第2ブロック。
なるほど。で、なるほど。
でこの辺りから始まってって、そして70年代。これまだまだ平成ありません、
はいはい。はい、まだ平成いきますね。
いきません。
そうなると思った。
ここからパーツの話が要約しやすくなる。
なるほど。
なぜならば、うん、横目と縦目の分割が始まってきます。はい。で、明らかな横目って、で、この横長の目っていうのは、これ70年代の、だから、その、ゆきさおりとか、
じゃ
あ、
はいはいはい、
まあ、やしろあきさん。
ゆきさおり、
やしろあきさんとか。
やしろあき。
あさんとか、まあ、和田貴子さんの若い頃とか。
うんうん、
まあ、要するに、つけま第一世代。
あ、もう、ブワーな
ブワーブワーですよ。で、まあ、この、おぐれ毛ですね、うんうん、これね。まあ、入って、これ、まあ、流行なんですわ。要するに。で、このあたりから、当時の流行の髪型、化粧、メイク、ファッションみたいなものが漫画の中に導入されてって、それが同時にアニメの中に入ってって、
なるほどね、
で、だから、80年代アイドルそっくりの足立みずるが登場するわけです。
は
ぁ。この髪型っていうのは当時の、だから、なんだろうな、小泉京子とか、
うん、
石野真子さんとか、あのあたりから来る、
石野真子だ。
ちょっと、もっさりした前髪重めの、うん、今ちょっと流行ってるね、あの前髪重めスタイルですね。でこれは縦目なんですよ。
はいはいはい。
縦目の系譜っていうのはこのドクタースランプの間にマカロニホーレストが入るんですけど、まあ、縦になるんですよ、
うん、
で実は言うとこのまんま縑目が寄ると皆さん大好きなサーバルちゃんになってきますね。
ほー。
なんか系譜というのはこっちなんです。でこっち側は 主に、娯楽雑誌に、だからその男性娯楽、その漫画娯楽とか、あっちの方には残ってます。
あ
ちらの方に、
あっちの方に、ね、
あちらの方に住まわれてます。はい、だ別に滅んだわけではないですが、住み分けが行われまして、70年代カルチャーとして、ま
あ、よりポップな方が、こう、ポップカルチャー、
ね。ポップカルチャー。まあそういう感じになっていく。さあまあさあ、今まであれ、もうさよなら言うなよさよならとか言うなよな
はいはいはい。そして、そして。
中国行っちゃうかな。それで、細かい話します。
はい、はい。細かい話いきました。
70年代は、うん、正気を失う話がすごい多いんですよ。で、頭おかしくなっちゃう漫画がすごく多いんだよ。うん、で、あのね、今あんま見ないけど、このぐるぐる目。
はいはいはい。
これは石森章太郎とか、がよく書いてて、うん、まあ、松本零士とかも やるんだけど、その長井豪もそうなんだけど、この、いっちゃった目、系譜っていうのが、この、白目なくすっていう、この、この、あの、なんだっけ、花という目の、あの、ガラスの仮面の、まあ、先生。
あれね。あ、それで恐ろしい子。
ここには恐ろしい子って入ります。そうそうそうそう。で、まあ、恐ろしい子、このブーム、それが縦線みたいなのが流行るんだけど、うん、ここって、要するに、狂気なのね。うん、狂気。で、狂気で内面がないっつって、うん、瞳を描かなくなるんで、これロボット刑事系です。で、目がないっていうさ。うんうん、で、これ、まあ、ライダーになるんですよ、これ。で、まあ、ザクにもなりますね、これ。
え、ザクになるのこれ。
ザクにもなってきます、だから。要は、だから、要は、
なんつうの、ガンダムもそうじゃないですか。
瞳に書かない方がかっこいいよねっていう方の系譜っていうのが、こっからはずっと始まってって、同時に、これなんでこれ現れるかっていうと、学生運動で、あの、敗北したからなんだよ。虚無なんだよ。で、同時に、同じ時代の虚無で代表選手はこの方です。だから、もう顔が虚無なんですけど、
え、同じ思いを抱えて、
同じ世代ですから。同じ世代で、同じ時はそうで住んでた、あの世代なんで。
なるほどね。
この方とこの方はほら、一緒の部屋に住んでたじゃん。
はい、はいはい。
アシスタントしてたじゃん、この人。
全然違いますね。
全然違うんだけど、これも虚無なんです。
はいはいはい。
悟っちゃってるんですよ。はいはいはい、これでいいのだなんですよ。
上がっちゃったんだ。
そう。で、これやっぱり見てください。目の中に情念がないんですけど、この目の中に情念がないっていうのはこの系譜に繋がっていくわけですよ。これバブル後に。
本当ですか？
これは、あたしゃ疲れたねーって言っている老人のように悟ったような小学生を演じている子供。
演じているんです。
そう。うんうん、だから憧れないですか、実は。うん、あの、だからバカボンワナビーです、ここは。だけど、そんな気分だったんだよ、バブルの頃は。そういう感じですね。だからまあ、その、天面っていうのがここのあたりで、まあちょっと跳ねるんです
けども。これは、
あ、これルーツになってるもので、感情が入ってないから感情が入れられるっていう入れ物としての点名なんだけど、これの系譜もいろんな形で、この後のアニメとか漫画とかに利用されていきます。それは点名にすることによって 何かを逃げられるところがあるみたいな。情念が入んないから。
そして、
はい。80年代になってくると、はい、クールの80年代っていよいよ少女漫画の中に星がなくなる時期が来るんです。引き金を引いたのが高野文子先生ですね。皆さんご存知。だから高野先生だけじゃないんですよ、もちろん。あの時代にいた少女漫画家の一部の人たちが、うん、それぞれ70年代のキラキラ目っていうのがダサいよね。そんなにキラキラしないし。っていうか、世界はキラキラしてるんだよ、全部。っていうふうに言わなくてもわかるじゃんって言って、こういう状態になるんですよ。
なるほど。
で、これの変則系で、掛け網トーンとか掛け網を入れるようになってくる。これ最初北川翔が始めるんですよ。で、これのさらなる変則系で、小野夏目が登場するんですよ、最終的に。で、これは、危うい目になってくる、どんどん。クールから危うい。で、そして青木梅先生登場です。
青木梅先生。
青木梅先生登場ですよね、皆さん。そうです、これホムホムです。
へー。
だから、青木梅のこれ、斜線の話、前したけども、うん、まあ、ルーツは北側のあたりからあるねっていうんで、要は、虚無感っていうものを表現するっていうのが、うん、アニメの中に入ってきてるルーツっていうのが、この辺から始まってるんですよっていう。
へー。高野先生。
高野先生は、これだけじゃないです。高野先生のやってる革命っていうのは、もうすごいんで。
え、うん、そうなの？
高野先生特集をお楽しみに。 やるんだ。絶対な安全なカミソリなんだよ。
そう、絶対安全カミソリと。
絶対安全なカミソリが大変なことだって。あの頃、だから構造と力を読むか、絶対安全カミソリを読むか、どっちかしなきゃいけなかった。
え、レヴィストロースか高野
そうなの。レヴィストロースか高野くん、そうそう、そうやったんで、浅田明か高野文子かっていう時代があった。
そんな人だったの。
そんな人だったの。
俺、絶対安全カミソリ読んで、ね、全然よく分かんなかったんだよ。
梅天って、梅天っていうのになってるか。そうそうそう。そうそうです、そうです。そうです、そうです。あ、そうそうそう。あ、ルミコ先生、後で出てきます。で、ここで、まあ、ちょっと、まあ、ちょっとしたコラムですね。顔にパースつくのが流行るんです、この頃、80年代って。
顔にパース？
異常に常年的なもので、バロック化が進むんだけど、要は、長い号あたりから始まるバロックの流れの系譜があるんだよ。うん、要するに、クールとは逆なり、熱くなりすぎてて、うん、アイラインがどんどん濃くなっていくっていう流れがあるんだけど、さらに、これはカナダ、皆さん ご存知のカナダよしのり、カナダよしのりさんですね。カナダフラッシュでおなじみの。うん、あの方のやつ、でバーズっていうのが有名ですけど、あの人がやってたんですけど、これあのねアメリカのカトゥーンでよくやる、あの向こう側の眉毛が上がっててこっち側の眉毛が下がってるってよくあるでしょ。
うんうん、あるある。
わ、悪役がこうやってやりながらこうやって、そうそう、この顔、そう、その顔、その顔、その顔、これの誇張したスタイルっていうのを漫画の中にガンガン入ってきて、そう、ルパンとかもそうなんだけど、あたりから入ってきて、それを散々や、うん、型にしたのがカナダ。
難しいこの顔、
うん。そうそう。で、これがまあとにかく流行るんですよ、80年代って。うん、だから、向こうの方がね、でかく書かれるの。手前の方がちっちゃく書かれるっていうね。っていうね。まあ逆パースのカナダヨシノリっていう。そうそうそう。
まあ、すごい、これよくまたすごいですね。
ん？そうなの。
向こう。こっち向いてるの、こっちの目の方がでかいってちょっ
と。ブライガーだっけ？情けなさけないってやつあんじゃん。50代のオタクしかわかんない。そうそう。そう、ブライガーです、これ。だから、こういうやつで、これがですよ、みんな大好きなグレン・ラガンに繋がっていくわけですよ。
なるほど、なるほど。
で、グレン・ラガンは、この頃のアニメの、その、やりすぎな、誇張のスタイルみたいなものを、キルラキルもそうだけど、やってたっていうことですな。ね、知ってるよね。そうですよ。その通りです。そうそうそうそうそう。そう。そうなんですよ。ザンボットもそうですよ。そうそう。やってます、これ。だからみんな大好きな。
そして、
はい。
ようやく平成に。はい来るのかな。
バーンって
来てないね。
さっきの話です。でここは東映派の流れの今始めしてで、まあずっと
この大色続けたのこれで。
なんとなく
あれ
シータっていうのがわからないかなと思って。そう、
確かにシータではない。
シータに見えなかったんで。
謎の美少女が。
すいません、すいませんでした。ただ要はここに何が言いたかったかっていうと、あの鼻の下長いんですよ。この辺りで、まあ、グッド。で、まあ、ドラえもんって鼻の下長いじゃん。
うん、
で、あれ、母性の象徴だってよく言うでしょ。
そうなの？
うん、鼻の下長い。
鼻の下長いと母性を感じるんですか、人は。
それと同時に幼児性っていうのと、両方が兼ね備えられた顔っていうのが、これ、スタンダードで出てきて、要は、攻撃的なアニメの表現とかわーって出てくる反面、全く攻撃をしないというね、その、安全っていうキャラクターが、この辺りから生まれ始めるというね。
うん
そうそう。そして、ここで、重要なのは、目、瞳なんだけど、ここは、白目が少なめっていう系譜が、このあたりから、確実に始まっていくと。ハイジあたりから、まあ、そういうのがいっぱい出てきてっていう。で、もちろん、もう何度も言いますけど、例外はいっぱいあります。だから俺結構ざっくりとした話をしてますね。
なるほど。今
日。はいはい、はい。
次行きます。
はい、行きます。
はい。
さっきの、その話なんだけど、さっき言った、ラムちゃんですこれ、ラムちゃんです。ラムちゃんは白目がいっぱいあるんですよ、これ。
なん？
そう。
確かに。
そう。で、この頃の、漫画家の人は結構大きく白目を取る人が多かった。
はいはい。
で、誰っつった吉本義朝とか、なんかいろんな人がいるんだけど、まあ、俺多分これラムちゃんが一番かなって。あとね、誰かな。まあ、とにかく結構な数の人が、
三白眼ね。
三白眼で、そうそう。で、これってどういうことかっていうと、うん、何考えてるか分かりやすいんだよ。白目が多いと。
うんうんうん、
どっちを見てるか何を考えてるか。
意思がね。
意思が分かりやすい、うん。で、これが逆に、白目がなくなっていくと、何考えてんだか分かんなくなっていくっていう系譜があって、うん、で、おなじみ、お隣は、軽音ですね。軽音になると相当目が、黒目がちになる。
これ軽音なの？
軽音です。これだからもう平成に入ってるし、最近の話だけど。で、これが、みんな大好きラブプラスですね。
これ
この間ドクターがラブプラスって言ってたんだけど、どっちが正しいの？ラブプラスが正しいの？ラブプラスじゃないんだ。ラブプラスですね。
はい、ラブプラス。
じゃだから全
然違う。ラブプラス。
ラブプラスでいいんだって。そう、ラブプラス。そう。
関西弁となんて言うの？ラブプラス。
ラブプラスやろ。
違う違う。絶対違う。それ怒られるやつ
ですよ。え、なんでなんで？え、浜村淳だったら絶対言うじゃん、そうやって。
こんばんは、浜村淳です。そう、
ラブ。
今日は、今夜はラブプラスの話。あ、これ二角や。
もういや、もうわかんない。そうそうそうそう。はいはいはいはい、はい。そうです。はい。で、こうなってくると、うん、まあ、開発者の人たちが言ってた通り、ゴマちゃんですね。アザラシの顔をモチーフにしてたって言ってるくらい、本当に黒目しかないようにすると、何考えてるか分かんないけど、すごく優しくて可愛く見えるっていうような系譜になってきて、これは、やっぱ殺伐とした時代が生んでるよなっていう感じは、俺からはすごくする。だって、虚無でもないし、あとこの人は非常に情念的じゃん。
うん、そうですね。
うん。
キャラクターもそうですし。
ワイルドじゃん、この人さ、すごくそう。うん、
ワイルドっていうか、まあ、それはね、あんなビキニでね。
許さないっちゃうじゃん。そうそう。ビキニで飛んでますからね。そう。でも、こっちそういうこと絶対しませんから。そういうふうな系譜が、まあ、この頃から現れると。
なるほど、なるほどね。
めっちゃ描くの疲れた、今日これ。
いや、お疲れ様です。こんなに、すごい量。人のキャラクター描くの初めてじゃん。
嫌になっちゃった。人のキャラばっか描いてて。発見はあるけど、俺の絵になっちゃうんだよね、どっか。
あー、うんうん、これなんかね、だって。
ちょいバランスが。
何とも言えない。
そう。
いいですよ、
これ。俺じゃねえかっていうさ、うん、書いてて。俺の。
これいいよね。
そう。
うん、
本当に。そうなの、うん。そうですよ。
そして。
うん。それでね。
続いていきますか。
この次お願いします。はい、はい、はいはい。
こちら。あらららら、うま
っ！いよいよ、出てきました。
うま
っ！いよいよ90年代から0年代になってて。
あれ？ゴムゴムの人いる？
うん、ざっくり割れるんですけど、要するに90年代だから TK ファミリーがいるわけじゃないですか、
うんうんうん、
でどこまでも限りなくなわけじゃないですか
はいはいはい、はい、
そうでしょそんな人たちはやっぱりモリモリ持っていく方向でですよ、うんうんうん、やっぱりだからもうキラキラになっていくわけですよ。だからウテナなんかは典型的にそうで、ウテナからウテナ劇場版に至って俺多分そのバロックの系譜で言うとピークに行くんじゃない？だから装飾のゴテゴテさ加減で言うと、多分ウテナ劇場版が最も装飾的な顔になってったんじゃないかなっていうふうに思うんだよ。で、ただし一方でジャンプで起こっていた密かなクール化っていうのがあって、面白いよね。
クール化？
そう。だから、その一見男たちのバトルとか、
そうですね、
熱い友情とかでやりながら、うん、目がどうも虚無っていう、あたりが俺は感じてしまうわけだよ、うん、ドラゴンボールあたりの。だからなんでここ光入んねえんだっていう。
あ、
鳥山さんはここでもうすでに絵に関して何かを投げてるんだよ。
あ
られちゃんの時はキラキラしてんだよまだ、
うん、
だけどもうものすごい描ける人だからこそ描かなくなってくっていう。
ああ、うん、なるほどね。達人がよくやるやつだ。
で、
そう抜き始めたんだ。
この人の抜き方は半端なくって、はいはい、空もトーン張らなくなっちゃうし、
はい、
どんどんどんどん白くなっていくっていう方法で、うん、最後髪の毛も白くなるじゃん。サイヤ人になると。
うん、
だから、そういう系譜があって、目に情念を入れないっていうのを、まんまゼロ年代にこの人が受け継いでるわけ。
は
あ、だから、熱い話なんだけど、目は虚無っていう、不思議な、なんていうのかな。バランスみたいなものが0年代になったら現れ始めるっていう。
だからそこまで押し付けがましくはない。
その通りなの、
うん、
押し付けがましくないような変化が起こってる。こっちは完全に押し付けてる
世界を革命するんだって
そう。でその間に多分こいつがいたんだと思うんだよ。
え？
やれやれって世の中見てんだよこの人。
はいはいはい。
押し付けがましくないんだよ。
うん。
それだからそのなんだろうな、こうまあもちろんサザエさんなんかも最初の頃はこの店名なんでね、押し付けがましくないんだよね。そうそうそう。で、あれもそう、ミッキーもそうだったんだけど。
はいはい。
うん。なんか、要はだから、目がごちゃごちゃして情念的になってくると、見てる方が疲れるんだよ。
うん。
だから、疲れないように、顔がスライドしていったんではないだろうか、という説。
うん。
これは本当じゃない。わかんない
ですけど、ね。ウテナだけ気合入りすぎでしょ。
ウテナは見てましたからね。
他別に見てないから。
毎週書いてたんで、これはちょっと検索一発で見て、見ながら書いてるんで、ウテナは何回も書きました
わ。いやー、レイさんの悟空なんて、初めてだよね。
そうそう。
いや、うまいわ、
うん。お父さんは心配でもそうかもしれないです。は
い、次行きますか。
はいはいはい、はい、は
い。いいですか。
はい、お願いします。
じゃあ続いてこちら、ダーン、出たー。
はい。
え、藤間じゃないの？
みんな大好き IT 革命の話ですね。 うん、井上武彦革命の話ですけど。
藤間なの
これ。藤間ではないです。あ、じゃあちょっと。
ルカは？
髪の毛をベタにすればルカになります、これ。はい。そう、そう、だこれトーン張ると藤間になります。はい。それはいい、それはいいんです。それは、それは竹に言ってください。
いや、わざわざある中で藤間を選ぶって何で普通な。
違います、違います。違います。実は、井上が描いたスラムダンクでのいくつかの漫画の変更が、はい、後にものすごく影響を与えているっていう話ですね。特に、まあ、ご存知のようにこの点汗の描き方。
ああ。
それまではタラーリっていう汗だったんだけど、
この。初めてやったの？
初めて竹が入
った。マジっすか？バキの表紙でもあったんですよ。めちゃめちゃ点汗で全身。
あの二人は、気持ち悪っていうやつ。実は、まあ、つながりは、あるんで、だからその、なんだっけ、対談の時に、あの、まあ、ものすごく褒められたって井上言ってたから、
バキ先生。
うん。だから、バキ先生は井上の漫画大好きです、
ね。なるほどね。
はいはい、はい、はい。って言ってました。で、あの、あともう一つ、この眉毛が斜線で描かれるというのと、タッチが入るというね、このね。
あ
ー入りました、入りました。うん。あと、問題、一番の問題点はここですね。目の縁のところに、このか、この口縁取りが入るという、ね、
はいはいはい、
このでこれは実を言うと91年のスラムダンク以前にもなくはないんだけど、うん、こんなになかった。でこれはさりげなく入れてんだけど、もっとグイッと入れると長い子になっちゃうんですよ、うん、だから、うん、デビルマンのアキラ君になっちゃうんですよ、グイッと入れすぎると、うん、でもここでさりげなくここで抑えてたっていうのと、 あとね、ここの目の下のここの部分に影を入れるのも井上が初めて、あと、ここにシルエットがこう入ると、うんうん、ガーッとここに、そうすると目は普通白く抜くんだよ、ここ影になると、
はいはいはい、
抜かない、全部黒暗くするというっていう、まあまあバガモンドあたりでものすごく何度もやってるやつだけど、目の斜線で目を光らせないで全部マットに影にしてしまうっていうのも井上の革命で、これらが、ものすごくアニメの世界にもこれ流行りとして続いていく、特にこれが続いていく系譜になります。そうで、あとね、あのほっぺたの線は竹の段階では縦には入ってない、横に入る、俺もそうだったけど、
あ
これは90年代の最初はこういう感じだった、はいはいはい、みんな、うん、そうです、
なるほど、
うん、そうなんですよ、
続いて、
うん、そうです、はい、お願いします、うん、
えこれは
千葉セザンヌ哲也先生の話ですね、
え、はい、ちょっと初耳なんですけど、その方は
千葉セザンヌ、ミドルネームセザンヌです、
千葉セザンヌ哲也っていう、
はい、そうです、ミドルネームがセザンヌ
新設来ましたね、
新設セザンヌですね、
はい、はい、
なぜかというと、これは正面から見た口が横から描かれてますね、これね、
出た、はい、セザンヌや、
はい、多視点構図像っていうやつですね、だ本来はこれ口こういう風になりませんね、これ、
なるほどな、
つまりこれレイヤーとして口が貼り付けられてるわけです、うんうん、でこれオッケーじゃねってやっちゃったのが千葉先生あたりから始まります。
はー、
千葉先生だけではないかもしれませんけど、これが一つ。あと鼻の描き方ですけど、これ完全に上向いてこういう形なんですよ。
うん、穴どこにあんのやろ。
そう、穴どこにあんのやろなんです。うん、基本的にみんなそう思うんだけど、穴は描かれません。
描かれない。
そう。で正面向いてもこういう形で話が。花は常にこう横の形になってて、うんうん、それはだからセザンヌだからです。
だからいい。
そうだ、そうだ。確かに。はいはい、だから、ここにおいて、うん、もう 3D 諦めてるんですよ。むしろ、3D のこと頭に入れてないからできる。
なるほど、なるほど。
で、この髪型ですね。いわゆるジョーの髪型。いつ見ても横分け。どの角度でも横分け。あれをだから稲中卓球部でからかってますけどね。
あ
それを。もう後々のギャグになるんだけど、あれは鉄腕アトムの角っていう、角みたいな髪の毛が重ならないっていうのと同じで、2D のルールなんです、それが。2D ルール。そうそうそうそう。うん、で、2D ルールっていうのが完全に振り切ってるとこうなるわけですよ。
うんうん、
で、これ良かったよねっていうみんな残像がどっかであるわけ。
はいはいはい。
なんでかっていうと、これまともに横に書いた時に表現の幅が狭くなる。うん、
はいはいはい。
なので、あとは、なんていうのかな。まあ、独特の魅力みたいなのがあって、これの、
うん。
これが0年代復活していくわけですよ。
へ
ぇー。萌えアニメとかの系譜で、時々、そう、未だにこれをやろうとするっていうか、まあ、あえてなんだよ、それは。はいはいはい、知ってる人たちがあえてこれをやる。
もう一つ あのテクニックになっちゃう。
そうそう、足してん、足してんっていうね、うん、テクニック。っていうのが、まああって。こんなの、あれなんだよ。ハリウッドじゃ絶対ないわけ。最初から、だから今、途中から、まあ、そのディズニーのアニメーションって、結構早くから、なんだっけ、テクスチャーじゃない、なんだっけ、ほら、動きをさ、 あのまあ、そのコンピューターで取り込んでやったりとかする
モーションキャプチャー、
モーションキャプチャーとみたいなことがかなり前から白雪姫の頃からもうあったっていう、うんうん、あまあ、シンデレラかな、うん、くらいからあったんで、なんていうの、基本的に形は
ロトスコープなんだ、
うん、うん、まあ、いいや、形は 3D で、考えますっていう風にかんやってるわけだから、花問題この後話やるけど、花問題に関してもラプンツェルとか、うん、どの角度からも OK なようなモデルが作ってあるから、そのまんまフィギュアにスライドできる。
あ
ー、だけどフィギュアにできないんですよ。でフィギュアにするときにみんなすげー苦労するのが日本の漫画っていう。だからこれは要するに 3D と、そうそう、ジョーのフィギュアあるんだよ、うん、だけど角度によってはこんなジョー見たことないっていうジョーが
これは
これが面白い。でこれは浮世絵系譜なんだよ。浮世絵はフィギュアになんないんだよ。そう。だからそこが面白くって、要するに絵の魅力っていうものを特化していった方向で、進んでいったのはジャパニメーションでもあるというね。うん、だから、その、だから変わってんだよ、やっぱり。すごい極東で生まれたすごい変わった文化であるという、
ね。なるほどね。
で、続きです。はい。みんな大好きな大友鳥山革命の話です。ご存知の通り。この人たちが、この人たち、まあもちろん、大友さんは70年代のバンドデシネ、フランスの、ま、アニメ、あの、フランスの漫画に影響を受けて、来て、うんうん、で、アクションとか、ああいう大人のものから来て、で、まあ、その、大スターになるわけなんだけどさ、うん、あの、で、それが、なんていうの、ヤングマガジン来て、週刊でやったから、まあ、とにかくもう、どぎも抜かれたわけなんだけど、うん、この頃の人たちって。で、大友の革命は、まあ、他の人に任せるとして、ざっくりと言いますけど、うん、この人は 3D なんですよ、一言で言うと。
はい。
で、こんな 3D 知らねえっていうくらいのレベルの 3D だった。はいはい、だから、写真をそのまんま起こすしたような 3D で、で、最初にみんながびっくりしたのが、こいつと同時期に、あの、あ、ちょい前に現れたこの方。この人は、プラモデルを作ってる人だよね。
アキラとドクタースランプ。
ドクタースランプは、70年代でしょ、両方とも70年代スタートしてるから。
そうだった。
で、こっちの方が先にブレイクしてる。
へ
ぇー。世代的にはそんなに遠くないんじゃないかな。で、まぁ、あ、ちょっとまぁ、調べてください。まぁ、あの、正確ではない。
ざっくりとした番組です。
そうそうそう。だいたい同時期ぐらいに、あの、先に出て、で、まぁ、あ、まぁ、アキラがね、結構時間かかったの。それまで、大友克洋ってすごいやつがいるよっていう時期が長かった。で、ニューウェーブって言われてて、で、カルト的なスターだったんで、週刊は無理だろうって言われてたんだけど、まあ、全然 OK だったっていうことが、まあ、これで証明されちゃったんだけど、まあ、一番わかりやすく言うと、口の書き方です。
はい。
で、まあ、恐ろしかったのが、この、その、まあ、そのコミック、すごくカリカチャされた、デフォルメされてるのに、なんでこんなに立体なのという。
めちゃくちゃうまいっすね。
めちゃくちゃうまい。だなんでこんなむちゃくちゃうまいのがドラゴンボールの絵描くんだよっていう。
なるほどね。
何か捨てたんだよ。アキラさんは、アキラさんは。明らかになっちゃったんじゃね。何か悟っちゃったんじゃ
ね。悟っちゃった。
いや、ドラゴンボールの魅力ってここじゃねえって分かったんだと思うんだよね。だから違うところにスライドしたっていうのが本当のところだとは思うけど、ただ恐ろしいぐらい絵が上手いのはなぜかっていうと、もともと模型を作る人だから、モデラーだから、デザイナーで、プラモデラー、モデラーなんで、そう、ちょうど今日俺、ウラマックさんっていうモデラーの人が作ってくれた、あの、
すげえ
フィギュア持ってますけど、これあの漫画家で造形師のウラマックさんっていう方が作ってくれたんだけど、ね。
かわいい、うん、
すごいっしょ、これ。
うん。
うん。で、まあ、鳥山さんもだから、自分で何かそういうの作る人なんだよ。
なるほど、なるほど。
うん。うん。で、まあ、びっくりしたのが、ちょっと待てよと。この人の絵、はい、口の中に歯が、こういう風に描いてある。
ああ
要は、そうそうそうそう。要するに、普通だったら、最初の口はこうだったの。歯見えてない。
なるほど、なるほど。
次は、なんとなく歯があるわけ。
はいはいはい。
で、舌があるわけ。
うん。
で、やっぱこんなのも現れるわけ。感激とか言っちゃうわけで。うん、で、絶滅したやつで言うと、これ、くちばし口っていうのが。
これは絶滅、これも絶滅した。
これ絶滅してます。
絶滅。
で、これも、これはちょっとネタとして登場します。
はいはいはい。
あと、この口も絶滅してますね、これね。
これもあった、あった。
これ、いわきです。あ、うん、そうです。だからこの辺の70年代の流行ってた口はみんな滅んでたんだけど、なんで滅んだかっていうと、こいつが現れちゃったからなんだよ。
え、これを駆逐したのが、
これ一気に全部古くなっちゃったんだよ。これが現れちゃったから。
そういうことね。
で、これから漫画家はみんな骨格標本をこだわることになるわけだよ。だから江川さんみたいに仕事場に骸骨を置くわけ。で、これ歯型も流行ったんで。歯型を持って、こうやって歯型を見ながら漫画
家。レイさんもやったんすか？
俺はやらない。俺はどっちかというとこっちが好きだった。うん
ああ、なるほど。
そうそうそうそう。で、これは、アキラの花ですね。で、アキラの花は、花の穴ちゃんと描きます。
はいはいはい、はい。
で、団子っ花をかっこよく描きました。で、うん、上に斜線を入れるっていうことで、花のこの立体感みたいなのも出すっていうことに成功してるんですけど、うんうん、奥野さん大好きな、海の地下先生は、これ系譜です。うん、これですね、うん。これ縦線系譜で、これだから、大友先生がやった絵のこの革命は、なんつうのかな、まあ、手塚先生クラスのビッグバンとして、その後、バーンと。で、だから、今回、平成って言うと、この方、現れちゃった後なんで。
なるほどね。大体、その、革命的な
ことが終わって
て。そこまで、
クロニクルとして大事変は、ほとんどが終わってて、この人の真打ち登場によって、その、2D と 3D がガーンとクロスしたところから、平成が始まる。
おー。そして、ドラゴンボールは Z になったと。
ドラゴンボールが Z になったらよくわからないんですけど。はいはいはい。で、これ最後ですけども。はい、はい、はいはい。
平成触れてうん。さすが。さすがヤンさん。
これ、この間、コミケに行きまして。
はい。
アニメーターの方も来てくれまして。
はいはい。
さっきの、そのドラゴンボール作ってくれてるアニメの方も。
今のね。
いらっしゃいましたね。
うん、そうなんですよ。今の、うん、蝶だっけ、
うん、
を作ってるアニメーターの方がヤンさんファミリーで。
うん。
ね、うん。我々の同人誌を買いにコミケまで来てくれて、ありがたいことで。
うん。うんうん、
ということなんですけど。
そうそうそう。で、そしたら、もう一人アニメーターの方がいらっしゃいました。
はいはいはい。
すいません。僕、いつも見てるんですけど、ラブライブ作ってるんですって言われまして。そう。で、あんまりラブライブのことを、その先生がちょっとディスると悲しくなるんで、やめてください。
おい、ディスる
つもりは全くないですよ。だそういう印象をね、そうそう、知らないことは言っちゃいけないね。
そうそう。
ね、なんかね、ラブライブみたいなやつでしょみたいな感じで言うところが、うんね、なんかちょっと、あ、なんかバカにされてるみたいな感じするみたいな。うん、別にバカには全然してませんで、ので、
はい、
で、これあれなんですよ、ラブライブのキャラクターです。
これ、
はい、
はい。
ラブライブって検索して出てきたキャラクターです。
え？間違ってわかんない。
間違ってないよね、これね。そうだね。そうそうそうそうそう。ラブライブのことは別に全然ね、あれなんですけど、そういう文化だと思って分かって
る。誰かわからないっていう。
いや、なんでこれを書いたかっていうと、要するに、今の段階において、
はい、
その、いろんな流行りのポイントっていうのが、ここに来てまとまってきてる。この鼻の下の長さと、目のこの縁の感じとかって、これ竹から来てるでしょ。で、これジブリ系譜なんですよ。で、ここの線は縦なんです。
うんうんうん、
だからこれ海の先生あたりからまた立って、うんうん、いろんなその要素が、あと、あんまり持ってない髪型とか、っていう、いうこととか、あとね、まつげがあんまり描かなくなってるとか、っていうようなことで、そうそう、だいろいろ、分割するとそれぞれの時代のいろんなものが今このチューニングになっているっていうものの一つの代表として書いてみました。
なるほど、ね。ラブライブあたりでも洗練されてしまったと。
そう。そうそう。いや、洗練されてこれは過渡期。だからまだこれから、うん。で、なんかこの一個前になると、
うん、
その、まあ、窓マギがそうだったとは思うんだけど、もっとクールだったんで、だちょっとエモくなってる。だこの間もほら、なんだっけ、ヒロアカの話したじゃん。ヒーローアカデミーがちょっとエモくなってるって話したじゃん、顔が。
どうしたっけ、したっ
け。ヒーローアカデミーの顔は、それ以前のものと比べて微妙に違うのは若干エモいっていう。だからなんか、ちょっと最近の絵がちょっとエモい傾向になりつつあるっていうのは、ちょっとクールに疲れてるのかなっていう気がする。とてもだから、いや、なんだろうな、窓マギって辛いじゃん、やっぱり。優しそうでいながら、非常に描かれてることが辛辣だったりするから、うん、ちょっと冷たいところがあったりとか、つかみどころなかったりとか、怖かったりするじゃん、
うん。
あれにもみんな疲れてきてんじゃないかなっていう感じがすごくする。
うん
うん、で、一方でだから、あと、ケモフレと比べてみると、ケモフレはもっと何て言うかな、乾いてるっていうか。
ドライな。
ドライな感じがする。クール寄りっていうか、だからちょっとだからこう逆にウェット寄りなんだけど、本当に70年代のアニメの一個一個の違いっていうのは、作家の違いだったんだよ。
はいはいはい、はい。
だから、
なるほど。
水島新司と手塚治虫は全然違うわけ。
違いましたね。
だからそれぞれアニメ化すると、全く違う絵が現れるっていうものがあったんだけど、今の そのアニメ業界だと、まあ、なんつうかな、まあ、制作委員会作って、誰が絵やるみたいな感じで。
はいはいはいはい、
で、つい最近受けてた系譜で、絵はこれくらいがちょうど受けてるっぽいよね、とか。いう風にして、みんながこう、調節し合って作っているものになってくるから、やっぱりこう、突出した変なものが生まれづらくなってる。おそらくはそれは、漫画家から生まれてくんじゃないかなと思うよ。また。だから、変な漫画がヒットした時に、アニメはまた変なものに、ガーンと動く、後から動いてくるんじゃないかなと。
本当は、
アニメ主導で変なことになってもいいんじゃないかなとは思うんだけど。そうなんですよ。で、最後俺が言いたかったのは、
はい、
さっきの窓マギですが、
はいはいはい、
青木梅さんの絵をアニメにするのがどれだけ大変かっていう、要するに花が点なんですよ。
ホムホムですか。
ホムホムで、で、顔が四角くて、で目がフラットでぺったりしてるのよ、うん、これをね 3D として動かす、 3D に見えるように動いてる あのアニメは、
うんうんうん、
だからどんだけの画力がなければこの絵を動かすことっていうのがすごく難しい。
へ
え。しかもこれ見よがしの口の中に歯が見えるみたいなことをやってないんで、なぜならば青木梅さんはそういう画風をやらないからなんだよ、
うんう
ん
う
ん、でなるべくペタッとフラットな形の絵柄をそのまんま使いながら 3D でやるっていうね。でこれね、あの日本のアニメーションって本当にそこが大変で、
うん、
顔が 2D で体が 3D になりがちなの、
うんうんうん、
非常にいいバランスで両方ともできる顔が 2D で体が 3D っていう方向になってしまうようになってんだよね、本当に。なんでかっていうと体はあんまり個性的に描かれないことが多いから、うん、だから同人誌とかでも体だけやたらムチムチにリアルに描くじゃん。で顔はあんまりリアルに鼻とか鼻の穴とか描いちゃうとブサイクになっちゃうから、うんうん、触れないみたいな。
なるほどね。
2D としての完成度を顔に求めて 3D としての体その完成度を体に求めるっていうのが今のその、まあ、ピークの表現状態つって、うん、これはディズニーでは絶対できないやつっていうか、ディズニーが やらなかった道っていうのをずーっとこの極東の島国でやってんの。それが、まあ、平成の歴史じゃないかなっていうことが、まあ、じゃあざっくりとまとめですね。
つまり最初、もう、そもそも、むちゃくちゃな話なんですね、これじゃ。
そう、むちゃくちゃな話。浮世絵をディズニーでやるみたいな話。
うんうん、
浮世絵なんですよっていう。それは。
ペラペラですよ。
そう。そもそもが。
そう。ふわっとこう。
そう。それで、強引にやっていくうちに、ジョーの髪型どうすんだよっていう話をやってたのが面白かったよねっていうのが、日本の、まあ、漫画。映画カルチャーかなっていうね。そうそうそうそう。
じゃあ別に逃げてはないってことなんですね。
ん？
何から逃げてきたのかっていうタイトルじゃない
ですか。実を言うと、あ、ちょっと時間があるので、さっき割愛してしまいましたが、
はい、
花表現で逃げなかった人たちはいっぱいいます。
ほう。
で、代表的なのは荒木先生です。
ほうほうほうほう。
だからジョジョは鼻唇書き込みます。
うんうん、
で、それで一つの世界観を作るっていうのと、あともう一人。木内和弘先生。
木内和弘。え？
ビーバップハイスクール。
ね。
あ。
え？なんで？
あの時代、萌え絵が出てきて かわいい絵って言ってどんどんどんどん花の線を省略していく方向に行ってたんだけど、あの人は最後までヒロインの花をゴテゴテ描いてましたから、
ね。そうそうそうそう。
で、それを引きずるのが古谷ミログルがしっかり突きふ。だから繋いで。
ヤンマガってことですか？
ヤンマガ系。ヤンマガ。でももちろんヤンジャもそうで。だからあれあいつあのろくでなしブルースがやりますから。
ああ森田先生
が。そうで森田先生はだからその唇表現で天下を取ってやろうと、うん、っていう。だから当然当然唇表現で、まあ、あれブルーハーツだよね、ヒロトだよね。
そうそうそう。
だからヒロトの口を描くぞと、うん、で言って描いたから、じゃあ同時に、鼻もゴテゴテ描くという方向で行くと、うんうん、で
その時にリアリズムみたいなものの
そうそうそうそう、うん、でスラムダンクの春子さんも実は描いて
る。そうそうそう
そう、うん、だあの彼らの戦いは忘れてはいけないのですって
。北条先生もそうですよね。
北条先生もそう。ああ、うん、だけはね、北条先生のところから来てるから。だから、うん、みんな頑張ってリアルな花を描いて、可愛く描けるんじゃないかっていう戦いを続けていった系譜っていうのがあって、
うん、
彼らの屍の上に天の花が今ある。
いや、まだだってありますよ。
そうそう
嘘食いもそうでしたもん。
漫画は残ってます。ね、うん、そうそうそうそう。で、アニメは大変だよね。だからでも、進撃なんか書いてて。うん、ただ、進撃もヒロインになると抜きますから。だから、どれだけその、花と向き合うのは大変かっていう。
なるほど。
うん。
要は、漫画だったらいいんだけど、うん、そのアニメーションにした時に大変なのがアニメーターさんでっていう話ですね。う
ん、あ、いや、まあもちろんそれもあるよね。
その 2D を、うん、まだ動かさなきゃいけないから。
うん、
でしかも 3D 全
然。もう本当にだからみんな、その書いてた人たちが、みんなわかると思うけど、可愛い女の子描こうと思った時に、うん、花どうしようってなっちゃうみたいな。
なるほど、ね。
うん。で、自分の好きなアニメ見た時に、点で済ませてるぞ。あ、これでいいんだみたいな感じになりがちっていう、ね、
そしたら今後どんどんどんどんみんなちゃんとした顔っていうのを描けなくなっていくんじゃないですか。
あのだから
北条さんとかその森田先生とか、
うん、
ね、
うん、ところがその花を描いても可愛く描けるっていう人が たまに現れるわけよ。
なるほど、なるほど、
うん、あとあの人桂正和さんは逃げてないよね。
あ、まあそれはそうですよ。
そうそうそう、うん、だからあえて人生を可愛い女の子を描くことにかけた男たちっていう
さ、はいはいはいはい、
グループがいるじゃない。あいつたちは人生をかけてるわけだ。
江口先生もそう。
江口先生もそう。
江口
先生も花の花描くから。そうそうそうそう。江口先生もそこで人生をかけようと。
かわいい。
決めた人なんで。そうそうそう。来てもらって話してもらいたいくらいだよ。俺は人生をかけたったって。
かわいい。
教わりたいよ、俺は。うん、そうそう。そうそうそう。
レイさんはちなみにどっちの系譜だと自分では思うんですか。
逃げてきたかもね。とりあえずだから、うん、その当時の無難な表現に寄ってる傾向はあるし、はあ、だからその、うん、海野さんがやってる縦線みたいなものが一般的になってきた時に確かに便利だなと思ってやるし、うん、そこはやっぱりちょっと向き合いきれてないよなとは思うね。まあ絵がうまいっていうのを売りにしてないからね、俺ね。
そんな笑いながら言われても、絵がうまくないからね、俺。みたいな。
絵がうまいんで売れる人は、それは大変だと思うけどね。なんか、そこではないのでね。
はいはい。なるほどね。ここで出てくるのが池上先生ですよ。
あ、そうそうそうそう。
先生と。
そうそうそう。池上さんは逃げてないね。だから、さっき言った通り、あのね、大変だ、この人の話すると大変なことになるって思ってだいぶ今日は割愛してます。ま
あ、確かにもうだから派生しようと思ったらいくらでもできますもん
ね。だから1年かかるって言ったじゃん。だからちょっと、なんていうの、コラム的な感じで喋りましたけど。
わかりました、
うん。あとだって少女漫画で言ったら多田由美先生とかね、すごい人いるしね。あと、山田ナイトさんとか。
は
あ、そうだからもう岡崎さんなんかもそうだしさ、岡崎京子さんなんかもそうだしさ、うん、なんかそれ時代時代でさ、その独特なその顔の表現みたいなもん、うん、みんなが作ってきたり歴史があって、うん、岡崎さんの前にサベアノバさんとかね、だから高野さんラインでまた全然あるのよ、うん、すごい。
だあの女性漫画家のメインストリームじゃないよみたいな。そうでしょ、
だから五十嵐美子さんからとか、その三内鈴江さん先生とかじゃないあの方向ですごい発展してるんだよね。うん、もちろんもちろん、それ言ったらキリがないね。本当にそのあの人はどうなの、この人はどうなのってなっちゃうから、
ね、
だからみんな好きにやってくださいっていう。
やってください。
そうですね、多分やってると思うんで。
うん、
そう。
わかりました。
そうですそうですそうです。ざあまりにもざっくりですだけど、そうですね。またやろうね。あ、なんかね、うん、俺北川翔が、うん、あの昔の少女漫画のこととかすごいブログでやってんだけど、すごい面白いんだよ、
うん、
だからこんな話すごいしてたの昔北川と、
うん、
来てもらおうね、うん、それであいつに解説してもらおうですげえすげえって
人に頼むっていうい
やいや、なんか絶対喋りたいと思うんで彼は。
わかりました、うん、まあ、そういう流れもちょっと ね、う
ん、ね、
まあ、だから今日やったのを、うん、まあ、一つの基礎教養として、うん、まあ、今後ね、
そう、萩尾先生とかにね、そうなの
よ、漫画の話とかやさんでやるとき
には、うん、そう73年組
の今日のあれを思い出していただいて、うん、あったあったみたいな感
じの、うんうん、
ゲストが喋る回だよいつも、
うん
うん、ということで、後半いきますか。ちょっと後半、ね、あのまだ言い足りないこととか、
うん、
あのみんな質問があれば後半で、うん、レイさんにちょっと軽く答えてもら
う。あ、そうだね、
うん、
あ、そう、質問してくれた方が早いかな、
うん、そうね、
そうですね、はい、うん、はい、
そして、後半はですね、
うん、ありがとう、
あれ、ちょっと今話題のニュース、
うん、
漫画家のアシスタントに残業代を払うだの払わないだの、うん、山田零士相談員のご意見を山田零士先生は払う、うん、みたいな感じで、
うん、2
払わない、うん、払わない、
うん、えここで決めんの
分からんけどん、そんな感じあります。
はいはい、
どうもどうも。で、あれですね、この間の、うん、君の名は実況放送の、うん、放送後期、うん、実際どうだったのか、うん、初めてね、うん、他の番組に呼ばれていって、
うん、どうだったかっていう、
どうだったのか、やりやすかったのか、
百花は繚乱してたのか、
百花は繚乱
してたのか問題
問題
ちょっとね、はい、
なるほど、
はい、そうですね、
ニコ生ってこんな感じだったんだねっていうのを初めて分かったって、
はい、勉強させてもらいました、うん、先輩に
他の番組出てようやく3年以上や
ってこんなだったのか、はいはい、まあ、ちなみにこの絵はどうなるかっていうのはあれだよね、これから観覧も来てもらえるから、
お知らせなんですが、うん、次回、1月17日なんですけども、うん、なんと1月12日にですね、うん、もうあさってになります、山田零士先生そしてバナイ先生共作のシカーダが、うん、第3巻がついに発売となります、
ウェーイ、ありがとうございます。
ここに届いてないのがちょっと残念なんですけど、
すげえぞ、うん、
そうです、こちらも予約してくれた方も多いと思いますが、
はい、
シカーダ3巻よろしくお願いします。
みんな優しいな、ありがとう。
その、まあ、うん、発売記念ということで来週はですね、うん、まあおなじみですけども、うん、小学館の、スピリッツ副編集長の熊谷さんをお呼びしまして、うんうん、シカーダ3巻にまつわる話や、うん
うん、漫画家アピールっておいさせてくれよ漫画家アピール、そうそうそう、解説者じゃないんだから俺、うん、
これなんかレイさん今回もなんかあるんですか、その
ん
この間は10冊買ったら、うん、ネームあげるっていうむちゃくちゃな、うんうん、企画でしたけど、ネームなくなり
どうしようかな、うん、何かやろうかな、私考えてます、はい、どうしようかなと思ってます、うんう
ん、なんかもうそこまで無理しなくていいと思いますよ。
そうね、
なんかリクエストで、うんうん、なんかこう、うん、なんかキャラクターの顔を描いて、うん、色紙にとかで全然いいんじゃないかなって思いますけどね、
うんうんうんうん、
そんな感じで、うん、なんですけれども、今年から
4巻に名前出しとかね、
むちゃくちゃやん、もうそんな
何人が
最後のページにドワーッていっぱいこの世界の片隅でみたいな感じでしょうか、
それは熊谷さんと決めましょう。
あ、わかった、じゃあ、うん、熊ちゃんに頼む、
はい、そしてですね、来週からとか今年からなんですけれども、うん、矢野さんは観覧基本的に毎回観覧会にしたいなと思ってます、うんうんうん、いつもやってます上野のワニスタというスタジオなんですけれども、
うん、
今までは山田零士先生のファンクラブ、うんうん、ゴールドパンサーズというところに入った方のみだったんですけれども、これ今回からも今回というか来週から一般公募もありにします、うんうん、そして、観覧料は1000円ですね、うん、でゴルパンの人は500円、うん、ということで、通常会は、まあうん、やらせていただきたいなと思っております、うんうん、その次なんですけども、うん、24日はですね、リンダ&マーヤが遊びに来ていただいて、リンダ&マーヤに捧げる曲を今募集しておりまして、
うん、あ、そう、客いじりとかしないから大丈夫よ、
もうな、
安心してきて、うんうん、そうほっとくから大丈夫ですよ、うん、そう、リンダ&マイヤーも、
あ、ほっとくほっとく、
うん、
であんまりこっちにね構うのもやめてほしいんだよね放送中に暴言吐いたりとかしたらもう叩き出すんで、まあその辺は、そして、そうそう、リンダ&マイヤー来てくれて、
ゴルパンの人たちみんな優しいから大丈夫ですよ、
うんうんうんうん、
大丈夫です、
まあ、水曜日の夜、うん、6時半ぐらいに、ワニスタに来れる方ですね、まあ、遅れてもいいんだけど、
うん、
まあ、静かに入ってきてくれればって感じかな、
うん、
ビッグゲストの時、つまりリンダ&マーヤとか、うん、まあ、来月だと田中圭一先生とか、うん、まあ、後で来ると思うんで、後でとかまた今年も遊びに来てくれると思うんですけども、倉玉先生とか、うん、まあ、ワン君、
うん、
しまちゃん、うん、あっこ先生とかの時はちょっと多めに、
まあ、ジェダイは微妙ですけど、
ジェダイはフリーで
ジェダイフリーで、
ただそのみんななんでちょっとあれかっていうと、うん、まあ、地方遠征の旅費を我々、うん、がないのでそれをかき集めたいっていうのと、あといつも観覧来てくれると差し入れ持ってきてくれるんですよ、それを我々飲まないし処理もできないんで、まあそれだったら寄付みたいな形で、まあ500円なり1000円なりいただいて、まあそれをヤンさんの基金として
ツアーに出る、
まあ、そうそう、 実は我々この3年間基本的に実費でいろんなとこ行ってましたからね。
ツアー行ってましたから。
全然自転車どころか。
そうです。そうです。
俺たちがタイヤになってたみたいな感じだったんで。
そうです。
ちょっとまあさすがにもう、はい、3年目経ちましたね。4年目突入で。
ね、地方行きたいしね。
いろんな人とね、遊びたいなと、うん、地方回りたいの。地方というかいろんなとこ行きたいんで。まあちょっとぐらいは皆さんちょっとね、うん、お願いします。
差し入れ払う、優しいな。
差し入れは換金できるものってどういうこと？そうそう、沖縄も実費だったな、そういや。確かに。あれ、島ちゃんがあれだからっつって。ね。まあ行くわっつったものいいものの。ね、
京都や大阪もね。
なんで俺こんな金、ね、毎月なんか、
ね。そう。ね。そうね。
というような感じなんで、よろしくお願いします。すいません。はい。そんな感じですね。うん、そして、林檀の前の次は、1月27日なんですけども、さっきも言いました、レイさんのファンクラブ、ゴールドパンサーズのオフ会があります。うん、こちらもちょっと公開という形で今回やらせていただきたいなと思っておりますとか、そういうことになったらしいんで、俺が指揮してるわけじゃないんで、こっちは。
レイジを助けてありがとう。
で、内容はなんと、うん、この間やりましたアメリカンビューティー映画ですね、名作。うんうんうん、あれをレイさんの生解説で、
そうそう。
いちいちこう止めつつ、
そうそう。
ここでこうなって
さ、そうそう。
ここのこの小物がこういう意味でね、とかっていうことをやるとですね。
そうそう。俺が作ったわけじゃないんだよね。
っていうちょっと実験的なアメリカンビューティー生解説をやるらしいので、こちらはなんと抽選で5名様をご招待ということで、ゴルパンもちょっと公開しつつ、なるべくね、いろんな人とワイワイ盛り上がっていきたいなという方向らしいので、まあ詳しくはどちらとも公式ホームページをご覧ください。ねで、いいですよね。ね、はい。
うん。ゴルパン、
得点
いっぱいありますよ。はい。
うん、じゃあ、まあ、そろそろ後半行きます。
うん、そうですね。ね。はい、う
ん。はい。あ、ファイトクラブもね、いつかやってほしいですね。
あ、そういうの？あ、いいよ。
アメリカンビューティーでやってみて。うん。で、まあ、レイさんの好きなやつでもいいし、うん、もしくは、初めて見るやつとかでもね、うん、ちょっと待って、ここ止めてとか。うん、だからレイさんがいつもこう、分析するときに窓マギも、いちいち止めて、やってるらしいじゃないですか。
やってる
あれを実際にみんなで見るっていうのもちょっ
とだから劇場版の窓巻きやってもいいよね。
まただ
からあの一つの大ファンの人たちと一緒にさやるのも面白いなとは思うけどね。
お、
うん、まあでもあんだけやったからな、なんかな、別な愛戦士でもいいな、
ガンダム
な、
うん、あありだね、
なあミハロだっけ、
え？
ちょっと違ったっけ？
いつもミハルのことしか言わないですから
。カイとミハル。
カイとミハルの話しか言わない。
あれでみんな泣くんでしょ？
あとたまにラルの話と。
え？う
ん、どこ行ったんですか？黒い三連星とか。
多分あの辺は見たんだよ俺。
そうそう、マチルダさんも。
あ、マチルダさんも知ってる。
うん。
うん。そうでしょ。うん。あんなんみんなで見る？
もう別にいいです。まあまあ、いろいろね。
あ、そう、ガンダムはお母さんに任せとくか。
今年はガンダムやりますよ。うちの番組も40周年なんで。
うんうんうん、
乗ってきますよ。いろんなものに。うんうんうん、そうですね、うん。はい。ということで、
はい、
あ、そう、うん、もう一個大事な話。
うんうん、
この、レイさんが、いつも解析してくれてる、うん、まあ、この窓マギ、
うん、
まあ、前回のやつなんですけれども、
うん、
もうそうですし、今回のやつなんですけども、うん、これ実は観覧来てくれた方に、
うん、
プレゼントしてます。
うん、
ので、まあ、こういうのももらえるんで、
うん、
ね、
うん。そう。そうそう。
これもう、残さない方針なんですね、レイさんが、うん。自分。なんか後で新書作ろうとか、そういう、なんか
よ。いやいやいや、いいよいいよ。記念品記念品
記念品
全部サインしてあげるから1ページずつ。
マジ、
うん、うん、そうすればなるべく多くの人に渡るじゃん、うん、
これちょっといいですね、うん、
持って帰るか。
いや俺はちょっとレイさんにもらってるんで、そうそうそう、皆さんに、うん、じゃあ来週これ来てくれた方に1枚ずつ、
うんうん、
ということで、う
ん、あげるあげる、あとユーマ4コマもやってきますから、ね、
あ、そう、ユーマ4コマ、
うんうん、お楽しみに、うん、
あれ面白いですね。
あれをデジタルで書きたいんだけど、デジタルがまだできない。助けてくれ。
まあ今年、そうそう、今年。
まだアナログやってる。
後半はちょっと今年の抱負とかね、うん、チャレンジすることとかいろいろな話を、うん、肩の力抜いてやろうかなと思ってますので、うん、それでは、後半に行きましょうかね、うん。アンケートで、アンケート行ってってことね。
うん、
はーい。
うん。うん。ありがとう。
だって、スケブページくれるよって、丸ごと上げてましたもんね、一回。
うん、
はい。
まあ少なかったからね、来てる人はね。
うん。
う
ん、
そうね、うん、
でね、言うほどね観覧来ないから大丈夫だよ、
うん、うん、そうそうそうそう、
4、5人なんで、
うん、そうそうそう、
なので、
うん、 あと漏れなくゴルパンの人たちは優しいんで大丈夫よ。
おお、ありがとうございます。
あ、マジで、ありがとう。うわー、ありがとう、ありがとう。頑張ってよかった。すげー頑張った。うん。いやいやいや、ありがとうございます。
藤間の絵描くとは思わなかったな。
藤間じゃないよ、ルカオ。
藤間だよね、あれ。
お
い、
じゃ
あ、ルカオね。商用で。
いやいや、俺はルカオを見ながら描いたんだけど。
ルカオ見ながら藤間になったんすか。
それは竹に行ってくんね。
ということで行きましょうか。
ありがとうございます。
後半行きまーす。
はい、どうもバイバイ。移動です。移動です。
あ、移動してください。じゃあ、レイジさんちょっと。
うん。あ、じゃあ、戻ってくるから。
あ、待
って
て。はい、はい、
うん。あ、やってていいよ。
じゃあ、行きましょう。チラ見せ今。ね、今週もそうなんだけど、今月はもう、すごいんで、特にリンダ&マーヤは、本当に、うちの番組でしかできない企画なんでね。
ね、ほんと。
主題歌、
うん、
作ってくれてる方はマジで、
うん、
すごい機会なんで、ぜひぜひ。
本人たちね、
うん。本人に聞いてもらえるという。
そう。
ダディは、もちろんラップで出しますし。
また名指しで。
一個ずつさんもね、
うん、
全日本プロレスの、四天王時代の感じでって言ったんで俺
リクエストがね、
うん、コードさんもそうですし、うん、まあまあまあ、ジョンもう前回チャンピオンジョンも ね、
うん、いろんな方がいらっしゃるん で
まあまあまあ、
よろしくお願いします。
我こそはっていうね、ロックンロールっていう抗議のロックンロールなんで、その自分の中のロックンロールであればいいんで、
うん、
別にね、8ビートがどうとか、
そうね、
そういうのは、まあ、うん、何でもいいです。
そう、
クラシックでもいい、うん、何でもいいんでね、
うん、
ぜひぜひダディガンバ、
ね、いいですね。
ちょっと楽しみすぎてね。
ね。
やばいね。
祭りがね、また1月の。うん、ね、うん。
ということで。
はい。
あれ戻ってく。
ここに
うん。どうしますか。
あ、このしんちゃんコーナー近づいてるんですよね。
あ、いいです、いいです。
はい。あ、すいません。
今日はちょっと、スペシャルゲストをお呼びしまして。
はい。
まさかの。コメントコーナー、
うん、
ほぼ初登場の。
そんなことはないけど、初期の頃はね、先生と2人だったけど。
山田レイジ先生の。登場です。
はい、どうもこんにちは。
なんだこれ。
どうも。
休憩しなくて大丈夫なのかなっていうね。
今日はね、なんせね、うん、2回分ありますんでね。しかも、はい、合計7時間、8時間なんだっけ。
そうね、時間で言うと7時間で。
ダロメオン先生と、
特番のね。
特番をやりまして。
はい、年越し特番やって。
そして年越しも、
うん、
窓マギ最終章やりまして、うん、ということで、もう相当なコメント数で、総数どんぐらいでしょう
ね、1万6千ぐらいは。
1万6千コメントの中から。
20ぐらいを。
20ぐらいを選んだ、すごい。
やりきれないですよ、本当に。
君の名は専門家の室剛先生です、ね。
あ、どうもこんにちは、室です。どうもこんにちは、室剛です。はい、
ドラマ見てください。この並び新鮮ですね。
ドラマ見てください。何のドラマか分かんないけど。室です。
これじゃあ行きましょうか。
はい、では行きましょう。まずはですね、こちらから行きたいと思います。12月27日放送から行きます。う
ん、はい。
はい、主題歌アニメ解説&スターウォーズ解説ということで。はい。でですね、ゲストはですね、まあもちろんなんですけれども、こちらの方でございました。はい、先生のお弟子さんのダロメオン先生ですね。
ちょっと画像があれですけど、三輪明宏本当に
ね、もう離婚必須なんて書かれてますけど
嫁さんもこういうとこが好きで
ね、
きっとね、一緒になったというか、これ認めてくれなかったらもうそもそもダロ君の何を
あの生主のミルキヌさん、
はい、
会ってすぐに見ました、この間の窓マギの格好した人って出てたでしょって言って、
もうダロ君が認識されて、
もうなんつうの、この絵力に全て持ってかれてヤングサンデーの印象は
これが
ヤングサンデー、もうミルキーさんにとってはこれがヤングサンデー、
やばいですね、はいはい、このねダロ君があの先生のまあ無茶ぶりに見事にこの答えていただいたんですけれども、
うん、
でまあこのダロ君が出ていただいた時にものすごくまあコメントが、
あ、
はい、湧きました。
やらそうでしょ、
はい、で面白いもの盛りだくさんでしたが、その中から一例をご紹介いたします。こちらですね、うん、まずは、うん、はい、ここまでしないとアニメ化しないのかと。
頑張ったな。
険しいですね、道のりは。
険しいな。
いや、逆じゃない。もうこれやってたからアニメ化なくなるんじゃない
これを見て、
そうそうそう、
スポンサーが降りるみたいな。い
でもやるから、あいつは。あいつはやる男だ。
そう
です、ね、
そう
そ
う。はいはいはい。そしてこの女装ですね。女装についてもう一件コメントいただきまして、こちらですね。うん、はい。俺の32歳の彼女より若干綺麗なのが悔しいと。
それはちょっと切ないコメントだね。
そうですね、こちらのダロ君が。
いや、ほんとね、これね、最初、ギョッとするじゃん。うん。だけど、なんか30分ぐらい経つと、なんか、悪くないな、みたいな、そんな感じで、みんなコメントでなんか、だんだん可愛く見えてきたとか言って。ね。そう、慣れてくると、なんか、不思議な魅力をね。
あのカラコン、本当にピンクなんだよね。
そうですね。
ドピンク。そう。あれで真面目に話してるのおかしくて。
おかしいですよね。
すっごい面白かった。
本当に。
面白かった。
メイクもね、すごい上手だったっていう感じで、女性からもコメントいただきました。うん、はい。そしてですね、続きましてですね、ほんわかの指定ショットですね。うん、こちらのお二人の、まあ、ほんわかする指定関係のショットなんですけれども、まあ、とってもいいシーンなんですけれども、コメントはですね、こんな感じでしたね。うん、はい。ゲーバーのママと常連客かなと。そうね、こう先生がパンダでダロ君の肩のところに、う
ん、そんな感じだった、
ね、そうですね、
これはねヨーダをやってるんですけど、
ね、そうですね、肩もみしてるわけじゃなくて、うん、まあ、ヨーダのモノマネをこのマペットを使ってやっていただきました。はい。そしてメインイベントですね、スターウォーズ解説だったんですけれども、こんな感じですね、まあ、先生からマナーの方が、はい、たくさんいただきました。でですね、ダロメオン先生の心の声をコメントでいただきました。こちらですね。はい。隣ダロメオンザッツザッツうるさいなということで、これ何のこっちゃわかんない人に解説しますと、まあ、あの先生が待望のスターウォーズ解説ということで、うん、まあ、生き生きしすぎてですね、先生がよく言われたのはこちらでしたね。はい。オッケーザッツスターウォーズ、イエスザッツスターウォーズということで、ザッツ率が高かったということで、こういうコメントをいただきました。
ザッツザッツうるさいと。
そう、隣の方が。
ザッツレイジ。
今年の流行語なんじゃないかなって言われました。はい。そして。い
や、このスターウォーズも、本当ちょっとだけやると思ってたの。
うん。
で、本当は公式で、今日ね、今日スターウォーズをがっつりっていう感じの流れも考えてたんだけど、ほぼ全部言っちゃうから、もう、しょうがないですね。
そうですね。まあ、でもその分ね、今日いいアニメ
見たくなったって言ってくれていいんじゃんね、うん、よかったよね。
さあ、そんなですね、あのお祭りにですね参加していただいたですね、こちらの方ですね、うん、はい、スターウォーズマナー講習中ののぞむさんですね。こちらのすごい険しい顔をされてるんですけれども、うん、
真剣な表情ですやん、
ね、しっかりマナーの方を、昭和が
終わった時のおじいちゃんの顔ですよ。
遺伝ですね。
こんな顔したでしょ、おじいちゃん。
いや、俺おばあちゃんになるんだ。
おばあちゃんにな るんだ。そうなんだ。
これですね、なかなか上手なコメントいただきまして、うん、こちらですね、うん、はい、奥野の顔が剣眼アシュラと、
おー、
何の拍手、
よくわからんけど。
険しい顔と書いて ね、 険ね、剣眼と、
こういうの踏んでくんね、
劇画なんで、俺の顔
ね、
うん、これ昭和のな、
そう、うん、さっきの眉毛のね、このアップダウンもすごい上手でしたね、う
ん
う
ん、お前バロン吉本先生の漫画出てたもんな。
マジですか。
こいつ出てき
た。本当ですか。うん、すごい。
娘さん聞いてみて。
そうですね、エミリーさんに、うん。はい。これがまあ僕の中では今年
一番。太陽に吠えてそう。確かにな、
うんうん。オーバーオール。
何でかだった
の。オーバーオールでか。
おい、オーバーオールって言って。おい、
どうやって死ぬの。
歌舞伎町に殺しだ。オーバーオール。
どうやって死のう。
最後ね。
どうやって死のう、
このオーバーオールのラストシーンは。
オーバーオールでかやりてー。やりてーなー。
さんでやりましょうよ。
やろうやろう。オーバーオールでか。
はい、そしてですね、こちらですね、はい、まあ、ダロ君といえばというところでコメントで、うん、はい、細かすぎて伝わらないモノマネということで、うん、2種披露していただきました。すごいニッチなモノマネを。
あれは最高だったね。
はい、うん、で気になる方はですね、こちらですね、はい、放送開始の2時間27分頃から、うん、このダロ君のモノマネがありますので、
うん、2時間27分でないと見れないの。
そうですよ、3時間ぐらいやったら可能。
いやだから永遠待っててもね。
そうです、
そこだけ見たい人のためにね。
そうです、そうです、ここで切り取りたい方のために、このね、細かすぎて伝わらないモノマネはこの時間帯で、
そうだよね、楽しいよね、
はい、やっていきたいと思います。はい、
いや、あれやばかったね、
ね、うん、
まだ、
うんうん、百花繚乱君に惹かれたもんね、長すぎるっつって。
何が、
毎週そんな長いことやってるんですか。俺帰っていいですかみたいな言われちゃった。
だからね、見てる人も相当、もうね、この3年間ずっと見てくれてる人、
みんなアスリートなんだ、
マジでタフになってる。集中力やばいと思う。もう、
足りない足りない、
みんなアスリートだよね。
そうですよね、
そうです、奥野父さんです、みんな。
すごいですね、うん、はい、そして続きましてこちらですね、はい、12月31日放送ですね、うん、はい、君は魔法少女マドカマギカというアニメを知っているかね、ザ・ムービーということで、うん、はい、こちらがもう大晦日のメインということだったんですけれども、
頭おかしいよね。2017年に、ね、
大晦日に
大晦日に豊島的に
やりました。
そうそう、7年前の映画、
ね、そうですよ。
解説してんの。
これ最高に、先生が嬉しいんじゃないかなと思うコメントいただきました。
マジで
こちらでございます。はい、アムロちゃんより山田レイジと。
おらららららら。
ありがとう。 キャンニューサラブレッドですね。
サラブレイト。
キャンニューサラブレッドですね。
サラブレッドですね。もう見れなくなる方よりもレイジ先生をっていう、うんうんうん、素晴らしいお褒めコメントありがとうございます。はい。そして一人目の、
ありがとう、ありがとう、最高の大晦日。
ゲストの方ですね、うん、こちらの方ですね、ドクターマクアイア先生ですね、うんうん、はい、コメントではオーシャン思想が出てるというふうに。
オーシャン頑張ったから朝から。
オーシャンだいぶ頑張った
んで。オーシャン寝てないし。オーシャン寒かったし。
早朝からコミケの方に参加していただいたんですけれども、うんうんうん、こんなオーシャンにですね、あの、クロトのファンの方からのコメントですね、オーシャンの。うんうん、こんな感じでコメントいただきました。うんうん、はい、ドクターが山田チャンネルに来た時の話への参加する適切なタイミングを払ってる感じ好きよと。
測ってる感じね。
そうそう、測ってる感じ。
大人だから。
そうですよね。うん、引くとこ引いて、
そうそうそう、
出るとこ出るっていう。
うん
う
ん、
途中でむちゃくちゃ下ネタ言
ってました、ね、いや、つかね、あのね、スイッチ入るとかすっごい面白い。
そうですね。
すっごい面白い。うん、仮面ライダー対仮面ライダーが見たかったんやこれが見たかったんやって言って。
急に言ってましたね。
俺はマグガイアのそれが見たかったんやって横で思ってた。来た来た。来た来た、これやって思ってた。最高だった。
いいトークセッションでしたね、ほんと。
面白いな。
そして揺れ出すと本気なんだ。
そうそうそうそう。
揺れ出す。
そうそうそう。スティービーワンダーと一緒だよ。
ああ、
揺れ出したら、揺れ出したらグルーブ、グルーブ
が。スティービーワンダーじゃないの。目見えてるんだから。
そうそう。グラサン族ですけど。さあ、そして、
スティービーマクガイア。
続きましてこちらですね。こちらの方、クゼさんですね。うん、はい、クゼさんのコメントもやはりこういう感じで。
ダウンしてるのよ。
こちらですね。クゼ疲れてんななんていうコメントが、うん、ございまして、こちらですね。クゼさんも、うん、早朝から。
クゼも頑張ってたから。
はい、こんな感じで。
うん、悪意あるね。悪意あるよ、これ選ぶの。
薄着でね、もうビッグサイトの方にスタンバっていただいてたんですけれども、うん、そんなクゼさんにですね、あの、大浜町さんからコメントいただきました。
う
ん
う
ん、はい、うん、こちらの方ですね。
う
ん、はい、クゼさん目が泳いでる、頑張ってるみこと。
うん、
はい、これ確認取りました、本人でした。
マジか。
ルミコさん、ルミコってつけんの？
そう。これだから本当なんですかっていうのは後で、ルミコさんの方に。
確認したの？
はい、ダイレクトメールで確認しましたら、うん、私ですということで。
いや、嬉しい、ね。
ただ、打ったのは、キリキさんだったっていう、うん。
じゃあ、
共同作業。
共同作業。嬉しいね。
嬉しいです。ありがとうございます。
はい、連携プレイ。
そんないちいち確認取らなくてよくない？
連携プレイ。
いやね、あの最近ね、あの、なりすましもね、横行してますから、この番組はね。はい。
じゃあ、そのコメントを拾わなきゃいいじゃん。まあいいや、うん。
はい、そして2人。
見てるでかっこルミコ。
絶対嘘やろ。
もうルミコだらけや。ルミコだらけ。世界はルミコで。
こうなるんですよ。
そうそう。
確認取らないと。
はいはい。
急に増殖するんで。
はい。増えましたね。
そして続きましてのゲストの方ですね、こちら。
たくさんのルミコさん。ありがとう。
はい、アニメ探偵の藤井さんですね。はい、最近うちの番組ではもう人気赤丸急上昇。
一番人気あるんじゃない？
はい、
うん、
もう人気ありすぎて、
俺たちの探偵でしょ。
そうですよ、もうこんな感じで、
うんうん、
はい、藤井ちゃんと合コンしたいわなんていう、
いいね、
してほしい
ですよ。
ならぬ
お父様
ならぬ、
リュウコも出ましたね。
ダメですか。
いやいや、お父様、あの、藤井ちゃんがそ、あの、うん、みんな終わった後に、うん、あの、F デイが来て、
あ、F デイ来たらし
い、F デイとは何かっていうと、うん、藤井ちゃんがただ酔っ払って、
うん、そうです、過度に酔っ払って、
すごい意味わかんないことを言い出すっていう、うんうんうん、
そう、
時間帯のことです、
時間帯のことです。はい、その時よく言ってたのはならぬという、
ならぬ、何言っても全部このならぬっていう、うん、その日は
あいつ酔っ払って、すごい面白いね。
すっごい面白いです。
これをちょっと放送したいんだよね、
いつか。
ルミコさんもう大丈夫ですよ、ルミコさん。
さあ、そしてその藤井さんの魅力といえばですね、こちらのお写真でもわかると思うんですが、やっぱ表情が、
うん、
とても豊かというのもありまして、
うん、
こんな藤井さんですね、
うん、
藤井さんに対していただいたコメントですね、うん、こんな感じになってます、うん、はい、毒探偵と、社畜ドリンクには毒があると、
うん、何言ってんの
これあのですね、あの、社畜ドリンク、まあ、ビールですね。ビールを飲んでちょっと酔っ払うとですね、
うん、
あの、ちょっとこう発言に、まあ、毒が混ざって、
うん、
で、あの、まあ、気になる方はですね、あの、2017年アニメ探偵ベスト10なんていうのが、うん、あの、2時間50分あたりからありまして。
何ちゅう番組よ。うん、
まあ、その時に、あの、この作品は魂がこもってないなんていうのをポロッと言われてたりしてたってところから、まあ、こういうコメントを。
愛ゆえにね。
はい、ゆえにですね。
アニメ愛ゆえにね。
愛ゆえにです。
そうですよ。
はい。はい、そして、そんな探偵さんへの期待の声は。
ダンスで活かしたい。なるほど。はいはいはい、
こちらですね、うんうん、はい、これはアニメ探偵のチャンネル解説が来ますねと、
うん、
まあ、もう全然できるよね、
うん、
その彼の
いろんなとこ送り込もうよ。
そうですよね、
うん
う
ん、
もう今年の一番の皆さんブレイク候補なんじゃないか
と。だって本物だから。
そうですよね、うん、もう根っからの
アニメに対してだけはめちゃくちゃ真摯だから、ね、まあ他も真面目、
人生かけてんだから
本当。そうだね。
そうだよ、
素晴らしいですよね、
うんうん、はい、ああいう人いなくなったらアニメ業界なくなっちゃうんだから。
だって
円盤買うんだから
ね、う
ん、
確かに。
ごいよ。
はい、うん、そしてですねこんな探偵を交えつつですね、あの、窓まぎ解説ので、劇場版の解説がございました、うん、そして惜しまれつつも、ラストタイトルコールですね、うん、こちらのまあいつもの定番ですね、うん、はい、のぞむさんからの、
うん、この藤井の顔やばい
ですよ、うん、のぞむさんのパワーにつられて藤井さんまで険しい表情になってるっていうこれいいか
これやばい、この顔やばいな
ですよね、これ
これまたダロ君書いてくれるんじゃん、
そうすごいね
思わずっつって、
うん、はい、でまあこのね力のこもったタイトルコールあったんですけれども、まあこんな感じでコメントですね、はい、まあ奥の黙れとは僕はこのツンデレ感がたまらないというねやってやってって言った後に黙れという感じのはい、そんな感じでした。はい、そして続きまして、こんなこともございました。カウントダウンですね。はい、これ年越し恒例なんですけれども、まああと5分だとか、まあ11時55分ですなんていうカウントダウンがありまして、で、この頃ですね、あの先生がちょうどですね、見ていただくとわかると思うんですけれども、まあ解説のまあアクセルがすごく全開で、はい、で、ここで我らがヤンさんブレーキがですね、解説にストップをかけてくれまして、こんなコメントですね。はい、おっくんの話を止めるスキルが初めて役立ったと。
ほぉ。
いつもはね、止めるな止めるなっていう感じで湧くんですけど、この時ばかりはカウントダウンの前に確信に行くなというところでね、
ありがとうございます成長したかな、
成長しましたね、2017年最後のお仕事が、うん、はい、そして見事な感じでこんな感じで、まあニューイヤーですね、2018年が明けまして、
おめでとうございます、
はい、みんなで乾杯もできました、
男しかおらん、
はいおっさんだらけです
物質、
そうです、
物質感やばい、
はい、ウェイの瞬間でした、はい、そしてまあその後ですね、年をまたいで、まあ窓まぎ解説の続きですね、こういった感じで核心部分もございまして、もう先生のスケッチブックももうラストでしたね、これ、
いやーそうですね、
最後のページというかもう背表紙というか
紙なくなっちゃってね、
うん、まあ、ちょうどここで終わるっていうのもまたすごいんですけど、はい、そしてまあその窓まぎ解説ですね、通しての感想が今回のまあラストなんですけれども、
はいはいはい、
こちらですね、はい、年明けに窓まぎをこんなに熱く語り合っているこの宇宙の片隅最高とありがとうございます、
ありがとうございます、
そうそうそう、
ありがとうございます、もう
一緒にね、
いやいやいや、
ね、本当
でございますね。
素晴らしいですよ、本当に。この窓面解説の後にですね、ちょうどこちらの神羅万象評論家の松本時代さんにも来ていただいて、もう本当放送終了直前に出ていただいて、
まあ、スッと入ってきたから。
いや、あなた呼んだんでしょ。
うん、ね。スッと入ってきたから。ほんまに来ると思わんかった
ね。
やってるから遊びに来いやって言ったら、行けたら行きますっつって。
ね、お仕事帰りに来ていただいて、まあ、無茶ぶりにも真摯にこう対応していただけるなんてコメントもありまして、はい、そして、まあ、こちらですね。
おぉ、すごい！
最後のまあ、アンケが、まあ、年始め、もう上々な、
ね、
滑り出しでしたね。
嬉しいよね。
はい、
うん。
こういう寒風というところから今年がまあ始まりましたというめでたい。
さっきから女子いらないのかってコメント面白いね。女子いるとみんな緊張するからって言われてる。おっさんたち女子入るとダメなんだって、緊張しちゃうんだって。
そうなんですね。
そうね。確かにね、
一応ね、美咲ちゃんもちらっと最後に出ていただいたんですけれども。
美咲ちゃん入ると緊張しちゃうね。ドキドキしちゃうね。
はい。あれもう男子枠じゃん。
あらららら、また危険な発言が。
ね、
またまた危ないですよっていう。
おめえなんか男にしか見えねえよみたいな、ね、距離の詰め方ですか。
交換や
り方ですか、
そういうこと聞き方ですか。
はい、というわけで、まあこれで2週にわたるコメントコーナーになりましたけど、うん、たくさんの本当コメント、うん、いつもありがとうございます、本当に。はい、というわけでコメントコーナー以上になります。
ありがとうございます。
はい、後半戦になります。はい、ここからよろしくお願いします。
はい、はいはい、じゃあこれは。
先生、
は
い、我慢しなさいって面白い。ということで後半なんですけど、すみません、俺にお茶をください。
よいしょ。
あ、あった。失礼。
先生、新しいコーヒーがあっちの方に
ある。ありがとう。
はい。
ありがとうございます。ありがとうございます。
いや、後半いきますか。うん、あれなんですよね。
うん。
巷を騒がしている、いわゆる、うん、そのアシスタントの残業代問題というやつと、うん、今年の抱負、それから、さっきのアニメの絵の変遷のまとめを、
うんう
ん、皆さん質問あれば、この時間にやりたいなと思っております。では、会議に切り替えましょうかね。じゃあ後半行きます。
うん、
スタートでいいか、
ベイベー。